空を見上げれば君とつながっているそう思うよ。今は離れ離れても、いつも心の中に君がいる。忘れないで、空を見上げれば君とつながっているそう思うよ。今は離れ離れても、君の心の中に僕はいる。忘れないで。
こんばんはです。来ました。ですね、何やろうかね、迷ったんですけど、普通に些細な恐怖をやろうかなと、思ってですね、来ました。師匠シリーズのトランプをやってもよかったかなと思うんですけど、ちょっととまあ師匠シリーズがガーッと続いてたから、まあちょっと挟んでもいいのかなと思って、で、あとはなんだっけ、隣人のもう一つの話っていうのかな、それをやろうかなと思ったんだけども、長さを見て愕然としてやっぱりやめたりとか、あれどうすっかなと思ってで、結局ですね、さらさらっと短いのがたんまりあるですね、たんまりっていうかそこまでないのかな、まあ些細な恐怖っていうサイトを教えてもらったサイトのところをまたさらさらっと読もうかなと思ってきました。はい、でジータレスミ854、お茶こんばんはと、まあ、お茶じゃないですけどこんばんはと、あざっす。で855、怖い動画見てたら急に音楽鳴り始めたからビビった、お茶おいっすと、まあ相当好きな方でそういうのがとりあえずお茶じゃないですけどおいっす。で856、お茶来たこんばんは、今日も最後まで聞くとお茶の過去放送ばっか聞き直してた、あざっす。まあお茶じゃないですけどあざっす。で857、イサムちゃんチョリスとチョリスアザス。で858、おっちゃんコントもおっちゃんじゃないですけどアザスこんばんは。で859、イサムの兄貴おざすと、まあ兄貴かどうか知らんけどもとりあえずアザス。で860、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も楽しみに聞かせてもらいますと、またそろそろ企画の話題を挟んだ方が良くないと、ツイッターではちょろちょろちょろと書いてますけども、あとは掲示板にハリッパー、あとニコニコのコミュにもハリッパーですけど8月の中旬ぐらいに100物語をやれればやりたいと、まあ、集まるかどうか知らんので集まんなかったらやんないですけど、まあ、集まんなくても結構集まったら、まあ、なんかやってもいいと思うんですけど、ね、別に100話にこだわる必要ないと思うんですけど、まあ、100話でも欲しいなっていうのはあるんですけど、ね、で、読み手の人と読み手希望の人とその話自体を、まあ、募集してるんですけど、まあ、あと5ヶ月ぐらい、っていうところですけども、集まりはあんまりよろしくないというところで大丈夫かなと思ってますけど、あの読み手の人はもういいんじゃないかっていうぐらい、あのちょこちょこちょこっと来るんですけど、どうしようかなっていうぐらいあるんですけど、話の方が足んね、全然。で861、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、はい来ました、ザッス。で862、なんかコマンド表みたいなのが書いてありますけど、格闘ゲームのとりあえず今日も朝までじっくり聞かせてもらいますと、まあ、朝までやらないんですけどとりあえずあざす、はい、こんばんはと。で863、臨時妹やめないでと、臨時妹やめ、まあ、とりあえずね迷いどころですね、半端じゃなく長い、 でほとんど会話形式、会話が多くて、しかも女性がメインっていうところを考えると、俺はどうなんでしょうっていう感じですね。自分がやるべきなのかどうかっていうのが正直迷い中あれを見るたびに自分が読んでる 姿というかイメージが全く浮かばないで、どうだ、タペクロ64、おっちゃんこんばんは、初めて最初から聞けるとアザッス、そしてあっちの世界ゾーン1000は聞き終わったとアザッス、おっちゃん俺っちと同年代だったのでと、まあおっちゃんじゃないですけど、はい、で865おっちゃん来てたとおっちゃんじゃないですけど、最初から聞けるからワクテがしてますアザッス、で866、おっちゃんこんばんちはとこんばんちはアザッス、作業用に聞かせてもらいますとありがたい話で、で867、100話にこだわらなくてもいいよね、200でも300でもと、まあそういうことですね、多い分にはもう、はい、そんな来るんだったらいいんですけど、まあ、地層にもないですけど全然、で868、お茶待ってたよと、長い話の方がいいな、次回は期待してますと、長い話って言ってもですね、まあ、よほどそのやる気にならないとっていうところあるんで、うん、そうだ迷いどころですね、半端じゃなく長いんだよ本当に。そうだって1ページだけでもすげえあんだもんこれ、1ページ見ただけでもこれやべえなっていう気がするもんな、それが、あこれは長いよマジで。ちょっとね少しこれはね初見読み、まあ、ある程度初見に近い状態にはなるけども、でもある少しちょっと目通しとかないと、どっか切るとこ考えとかないとまずいなっていう気はしますね、長いっすわ、今また改めて読み返してるけどこれ長い、半端じゃないまあ、会話形式な分やりやすいっちゃ、でもなこれ難しいよな、で会話形式だとねはっきり言ってね、自分がやる形としては本来のなんていうのかな、 あんまり良くないんだよね、これは多分ね、そのなんだろうな、演技ができる人が読む方が多分合ってるんだよね、なので自分みたいなタイプはですねこういうのはあんまり合わない、そうあんまり良くはないと思うんですよね、淡々と読んでる感じじゃないんだもん、ほとんどセリフだからだからしっかりそういう演技ができる方が読んでる方が面白いのかなっていう気はする、しかし長いわやっぱり長いやはり長いわ、で869、今来たとお茶こんばんはと、お茶の後ろの日本人形もこんばんは、聞きに来ましたと、あざっす、まあ日本人形ないですけど、まあ昔やってた時には本当にありましたけどね、で870、俺より年下のにはおちゃんこばっちょと、こばっちょあざっす、まあ年下だろうが年上だろうがっていう話ですけどね、はい、あんまり、はい大丈夫です、で871、もちろんやる気にさせるためならいくらでも脱ぐぞと、まあそれで俺やる気になるんだったらいいんだけど、逆にやる気がそげる可能性があるんで、はい、まあとりあえずで872、もういっそ100物語の一つに回すかいと、まあなんだそっちの企画の方に回すかと、隣人の妹の話と、俺楽になるけどね、はっきり言って女性の方確かいたはず、確かっていうかいるはずなんで、読み手の方にね、その方にお任せするっていう、いや投げっぱなし、そうすると俺ほとんど出てこなくていいんで、楽になるっていうのはあるんですけど、で読み手も複数いるから役を振り分けて読めば楽できるしと、うん、俺ほとんど多分出る必要なさそうな感じがする、そうするとほとんどその主人公の女性の方が半端じゃなく疲れるんじゃないかと思うんですけどね、それでもいいんだったらっていう感じかな。で、 873、こうなったらおっちょの資材を投げ打って、能登、能登だよねこれ、能登半島の能登を雇って朗読させようと。能登、ノート、ノート、ノート、ノート、ノート、ノートでググって出てくると頭に能登真美子さん、日本の声優、ナレーター、歌手、舞台女優がいますね。この方ですかね、多分。この人、あれ、この人、あれか、あれでもわかんねえや、あれ、なんか俺のわかるような役やってる人いるのかな、役やってんのかな、わかんないな。はいはいはいはい、銀魂のパンデモニウムさんで、はい、わかりました、銀魂のパンデモニウムさんね、あの方が、はい、了解。てかどう考えたって無理じゃねえのっていう、いくらかかんだろう、でもああいう人に頼むのって、別に頼む気ないけど。パンデモニウムさんね、なるほどね、それでわかりました、どなたか、能登さんね、でも無理だと思うんだけど、どう考えても。で、874、パンデモニウムでと。パンデモニウムさんは知ってるよ。銀魂のパンデモニウムさんは。あの声ね。わかりました。綺麗な声の方ね。結構ね。透き通った感じの声の人ね。でも俺とあんま年変わんねえんだな。まあいいや。さーてと、一気に切り替えてですね、一気に雰囲気を切り替えて、行きましょう。まだ G だった書き込み875、あの声でおっちゃん言わせたいと。いいね。うん。そこにそれ言われたら否定できないかもしれないですね。わかんないです。はい、で、ですね、些細な恐怖っていう斉藤さんの投稿会談っていうか、まあほぼあれなのかな、管理人さんが乗っけてる話ばっかりなのかな、まあわかんないけど、とりあえずそこを片っ端からですね、読んでいこうかなと思います。で、876、間に合ったおっちゃんの声は今日はやけにクリアに聞こえるねと。別に何も変えてないんですけど、多分あんまりクリアじゃないと思うんですけどね、ずっとノイズみたいなのが走ってるはずなんで、薄くホワイトノイズっていうのかな、まあ、ノイズがとにかく走ってるはずなんであんまりよろしくはないと思うんですけど、まあいいや。で、適当に、読んでいきたいなと思います。なので、まあどれぐらいかかるかわかんないんですけど、まあ、適当なタイミングでやめようと思います。で、いきましょう。一番初めは日々の暮らしっていう題名のお話から。で、これはわかんなくなっちゃうんで、読んだやつをですね、書いとかないとですね、自分が何を読んで何を読んでないのか分からなくなっちゃうんで、ちょっと打ってですね、読むという形のスタイルを取ろうかなと。じゃあ行きましょう。行動範囲が狭い専業主婦の私でも、毎日暮らしをしているとそれなりに街に思わぬ変化があって、あらっと思うことがしばしばです。買い物の道すがら更地になっているところをたまに見かけます。確かついこの間までお店があったはずだけどと思うのですが、ではそのお店が何の店だったかということが思い出せません。 よくあることです。よくあるといえば、交差点で信号待ちをしていて、ふと足元を見ると花束やお菓子などが置かれているのに気づいたりします。ああ、誰かここで亡くなったのだろうかと心が痛みます。小さな子だったのだろうか、ご老人だったのだろうかと。交通事故といえば、車の事故を見たこともあります。正確に言うと事故の後です。車道脇に前の部分がぐしゃぐしゃになった車が置かれていました。乗っている人はいませんでした。察するに乗っていた人はすでに救急車で運ばれ、車はこれから事故見分か何かのためにまだそこに置かれていたのでしょう。横を通るときにちらっと中を見てみましたが、運転席も助手席もぐちゃぐちゃで、しかも血まみれでした。これでは助からなかっただろうなと思ったものです。買い物でもちょっと足を伸ばすときもあります。そんなときの足はもっぱら電車です。駅のホームで電車の到着を待っていると、こんなアナウンスが流れるときがあります。ただいま、バツバツ駅におきまして、2つほどの手前の駅、人身事故が発生いたしました。お急ぎのところ誠に申し訳ありませんが、しばらくお待ちくださるようお願いいたします。電車を待っている人が一様に、ああ、という顔になります。正直なところ私もそうです。多少の例外はあるでしょうが、人身事故といえば大抵の場合は飛び込み自殺です。なんもこんな人の多い時間に飛び込まなくてもいいだろうが。横に立っていたサラリーマンらしい中年男性が舌打ちしながら言いました。随分な言い方ではありますが、急いでいる方にとっては実感でしょう。買い物の帰り道、あるマンションの前を通りかかると、水道の水を流しながらデッキブラシで玄関の掃除しているのを見かけました。年末でもないのにやけに大げさな掃除だなと思ってよく見ると、ブラシで流されている水が真っ赤で、それでようやくここで何があったのか分かりました。危ないところでした。もう少し早く通りがかっていたら、すごく嫌なものを見たに違いありません。思わずマンションを見上げて、どの辺りから飛び降りたのだろうかと考えてしまいました。買い物を終えて帰宅します。今に入ると今朝方夫婦喧嘩の派手についカッとなって殴り殺した夫がそのままになっていて、さてどうしたものかと首をひねります。とりあえずノコギリを持ってきて解体にかかります。以上、日々の暮らしっていう題名の話でございました。で、次、新聞記事拾い読み実話っていうとこです。いきます。自爆、無職男性が妻の前で爆発物自殺。2002年5月17日、毎日新聞。17日午前1時5分ごろ、香川県善通寺市中村町の市道で、同町の無職男性57歳が爆発物を使って自殺したと内縁の妻58歳から通報があった。県警善通寺署員が路上に散乱する男性の遺体を発見。妻は爆発物の破片が複数刺さるなどし、約3週間の怪我。調べれば、男性は午前0時20分ごろ、妻に今から死ぬと電話をかけ、妻が外に出ると自宅から約50メートル離れた市道に男性がおり、寄るな逃げろと叫んだ後、ボーンという大きな爆発音がしたという。妻は自殺の理由は思い当たらないとしている。男性は今年3月末頃まで土木作業員などをしており、ダイナマイトなどを扱えるオツ種火薬類取扱保安責任者の免状を持っていた。 同氏は爆発物はダイナマイトの可能性もあるとみて鑑定を急ぎ、入手ルートや自殺の動機を調べている。現場は JR 土佐線善通寺駅の北西約3キロの住宅と田んぼの混在したところ。爆発した周囲は田んぼで影響はなかった。土佐線でした。で、次、ボートのスクリューに巻き込まれ2女性死傷。2002年8月11日、朝日新聞。11日午前10時半ごろ、和歌山県有田市初島町浜の西約300メートルの沖でゴムボートに乗っていた大阪府牧方市宮の坂1丁目江南大学4年小原彩子さん22歳と同市藤田町スナック勤務中垣美穂さん29歳が海中に転落、近くのプレッシャーボートのスクリューに巻き込まれた。小原さんは脳挫傷で間もなく死亡、中垣さんは右肩を骨折するなど重傷を負った。下津海上保安署はボートを運転していた大阪府牧方市西金の2丁目不動産業久富寛介容疑者59歳を業務上過失致死傷の致死傷の疑いで逮捕した。調べによると同容疑者はこの日仲間約20人と海水浴に来ており、和歌山市毛見の和歌山マリーナから現場近くの茅野島にプレッシャーボートで向かった違うプレジャーボートで向かった島に渡るためにプレジャーボートからゴムボートへ荷物などを積み下ろしていたところ、小原さんと中垣さんはバランスを崩して転落。同容疑者がボートを動かそうとエンジンをかけ、2人はスクリューに巻き込まれたらしい。同容疑者は船を前に動かせば2人が助けやすくなると思ったと話しているという。次、車に頭部取れた遺体、木にロープ巻き発進か。2003年2月12日、産経新聞。11日午前8時ごろ、富山県魚津市寿町京田海浜公園の駐車場で乗用車の車内に頭部の取れた男性の死体があるのを近くの住民が発見した。県警魚津署の調べで死体は横浜市内に住む無職の男性54歳と分かった。同署では男性が首と車外の木にロープをかけて車を走らせ自殺した可能性が高いとみて調べている。調べでは車は公園出入り口の門柱に激突した状態で止まっており、エンジンはかかったまま、男性はシートベルトをしたまま運転席に座っており、足元に分断された頭部が見つかった。以上、新聞記事拾い読み実話でございました。で、次行く前にジータレスミ877番。おーちゃん来たよと、就活3連敗中で苦しいよ、でも頑張るよと。まあ頑張るしかない、そう、もう自分も何とも言えない、やるしかねえ。なかなかね、今もういろいろ難しいと思うよ。自分の頃よりはるかに難しいけどね。で、878、50メーター離れていて破片で3週間の怪我ということは相当の威力の爆発物だったんだなと、3週間の怪我って書いてあったな。そうだよな、相当だな。で、879、俺電柱に置いてあった花を自転車で踏んだことあるぜと。横断歩道に、なってるやつだったから向こう側の、心境を見てるわけで気づかなかった。 急いでたから手を合わせて何回も謝って立ち去ったけど何も起こってないから平気と、まあ、ちゃんとね、スルーはしてないから大丈夫でしょう。そういう時もあらね、880で、俺巻方って呼んだやつが平方、普通平方とは読まんわなと。てかね、地名系はね、自分地理弱いです、漢字弱い上に地理弱いんで、もうダメですね、ボロボロですで881、寺地元じゃねえか、魚津市合ってんのかな、魚津で結構有名な事件、魚津市でいいのかな。で、882、その車を使った自殺の事件を覚えてると、何ちゅう死に方を選んだんだと思った。882、そうか、まあ、釣るのあれだから踏んでいけば、でも分担されるんだ、わからんけど、人間って意外と脆いなって思うね、予想以上に脆いな、で、883、小学生の時友達に前歯で爆竹を噛んで火をつけて爆発させるやつがいた。さすがに真似できなかった。前歯で爆竹を噛んで火をつけて爆発させるやつ何その一人電撃ネットワークみたいな、やっべえ、爆竹を一人でてか噛んで火をつけてパーンってなる、大丈夫なのかよ、よくわかんねえけど、まあ子供が買えるぐらいの、その普通に駄菓子屋とかでありそうな爆竹ぐらいのあれだったらなんとかなんのかなっていうか、やけどはしてそうだけど、唇とか大丈夫かな、そいつはやけどしなかったんですかね、わからんけど、どうなんやね、謎やね。まあたまに変なやつはいるからね、小学校の頃とか謎のやつ多かったもんなはい、で次、ボケ老人とテレビっていう題名の話、あるいは実話になったかもしれない話っていう、題名の話、どんな話かよくわからんけど、まあ、やってみよう、ボケ老人とテレビ、もう十数年以上前の話、十二指腸潰瘍を患い3週間ほど入院したことがあった。潰瘍の症状そのものは大したことはなく、治療も朝夕1回ずつ点滴するだけで、あとはひたすら横になっているという退屈極まる入院生活だった。部屋は3人部屋、1人は痔を患った50絡みのおっさん、もう1人は脳出血か何かでボケになったじいさんだった。このじいさんがボケているだけに立ちが悪かった。まずやったのが病室内でのタバコ、これはすぐに看護師に見つかって、ここでは吸わないようにと注意された。本人はよく分かっていないので、じいさんの奥さんがペコペコ頭を下げていた。次にじいさんは病室内に小さなテレビを持ち込んだ。こちらは特に禁止されてはいない。イヤホンで聞くようにして、周りに迷惑にならないようにすれば許可されていた。じいさんはベッドの頭の方にある台にテレビを置いた。そちらの壁にテレビのアンテナ端子と AC コンセントがあった。この線はこれでいいんですかのと、じいさんが横のベッドの私に聞いてきた。見ると左手に AC コンセントに差し込む交換用プラグ、右手にはテレビのアンテナ線、いわゆる平行フィーダーを持っていた。プラグに平行フィーダーを接続し、それを AC コンセントにつなごうとしているのだった。慌ててやめさせた。 平行フィーダーはアンテナ端子に、電源プラグ、じいさんが手に持っていた交換用のものではなく、ちゃんとテレビ本体から出ている正しい方を NC コンセントに接続した。スイッチオン、何の問題もなく画像が出た。めでたしめでたしである。本職が電気関係の技術職なので、この程度は手間というほどもなくできるが、この時テレビが正しく映るようにしたことをすぐに後悔した。おそらく脳出血で倒れる以前から、もともとテレビぐらいしか楽しみがなかったのだと思う。じいさんはテレビが映るようになると、夜明け前、まだ放送が始まっていない時間帯からテレビのスイッチを入れるようになった。イヤホンを使っているので、爆睡中にいきなりザーッという雑音が鳴ったりはしない。それでも暗い病室内ではテレビのブラウン管の光は結構明るいものだ。放送が始まったら始まったで、画面の変化によって明かりがチラチラと変わるものだから、ちょっとしたネオン程度には鬱陶しい。じいさんは目が覚めると、まずテレビのスイッチを入れ、イヤホンを耳に差し込んでテレビの前にペタンと座り込む。正座だったかどうかは記憶にはない。その体勢でひたすらテレビウォッチングを続けるのだ。ボケてるから仕方がないとは言うものの、こちらの気が立っている時などはテレビを頭に叩きつけてやろうかと半ば本気で思ったりもした。いえ、もちろんそんなことはしません。そんなこんなで私が先に退院。それ以後じいさんがどうなったかは知らないし、興味もない。ただね、当初じいさんが間違っていたアンテナ線の接続、あれをそのままにしていたらどうなったかななんてたまに思う。アンテナ線に直接 AC コンセントからの電気をつないだ場合、おそらくは激しくショートすると思う。火花の一つや二つは飛び散るだろう。そうなるとじいさんはどうなっただろう。またしても脳の血管が切れたかもしれないし、コンセントに接続するときの状況によっては直接感電したかもしれない。要するにそのまま天国行きになった可能性は大きい。残念、もとい危ないところだった。さて、さらに妄想を広げて、間違いを正さずにそのままじいさんが死んでしまっていたらどうなっていただろうかなどと考えてみる。夜明け前、何やらチラチラとした明かりが鬱陶しくて目を覚ます。たくボケじじいはどうしようもねえなと目を開きかけて思い出す。老人は接続ミスで感電して死んだのだと。凍りつくような恐怖に体をこわばらせつつ、薄目を開けて隣のベッドに目をやる。老人が言う。生前のようにペタンとベッドの上に座って、死んだ後に私物は片付けられたから、すでに枕元にテレビはない。それでもそこにテレビがあるかのようにじーっと前を見つめている。嘘っぱちを教えたこちらに恨み事を言うでもなく、ただテレビが置いてあった場所をじーっと。やっぱ怖いね。嘘を教えないでよかった。以上、ボケ老人とテレビっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレッスン読み884。調子に乗った小学生は唇が取れかかっても、小学生は大丈夫大丈夫って言うからなと。大丈夫大丈夫っつって、まあ、唇取れて大丈夫大丈夫って、全然大丈夫じゃねえよって、ねえ、唇取れかかるってやばいな、もう、ね、どんだけ心配がられるのが嫌なんだかよくわかんないけど、ね、大丈夫大丈夫っていう、はい、ドッジボールってね、鼻に思いっきり顔面バーンって当たって、もう鼻血出ながら大丈夫大丈夫顔面セーフだからって、お前顔面セーフ、ルール的にはセーフだけどお前がアウトだよっていうやつね。で、885。ジミー大西は部屋に落ちてたピンセットをコンセントの穴に差し込んで感電して救急車で運ばれたらしいよと。あ、なんか穴開いてたからちょっと刺したくなったんだな。あやっちゃったね。 救急車運ぶ、よくちゃんと大丈夫だな、結構な、あぶねえな。で、ハペガ16、ネットラジオを聞いていたら、その番組の DJ が以前旅館にゲーム機を持っていたところ、持って行ったところ、電源コードは別の機種のものを持って行ったため使えなかったと。で、どうしてもゲームがやりたかったその人はシャーペンの芯で本体と電源コードをつないだところ、見てはいけないような青い光が走り、旅館全館が停電したという話をしていたと。シャーペンの芯。自分が中学校の頃は、いたずら好きの おバカさんがですね、消しゴムにシャーペンの芯を、2本、まあ、コンセントに入る感覚で、2本刺しまして、そのシャーペンの芯と芯の間に5円玉を5円玉か10円玉か、5円玉かな、がなんか置いて、突っ込むと。いう遊びをしとりましたね。で、それができるとなんか根性があるっていうことだったらしいけど、はい。そうそう、なんか そんなことしてるやつがいた。はい、覚えてる。で、887、シャーペンの芯って電気通すのと、まあ、やってみりゃいいんだ。いや、ダメだっつ、やっちゃダメですよ。危ないですよ。はい、シャーペンの芯危ないですよ。シャーペンの芯にね、そうやって、で、まあ消しゴムを使ってるのは当然ゴムで、そこは電気通んないんで、まあ持っててもっていうところで、で、あとはとにかくパーンってなるのに、そのなんだろう、その有機的なものっていうんですかね、それを有機と言っていいのかよくわかりませんけど、はい。まあそういう遊びをしてましたね。で、888、体育のドッジボールで、事故でクラスのおとなしい女子の顔面に当てた時の罪悪感は異常と。わかりますよ、セーフなんですよ、セーフなんだけどもっていう、またね、そういう子に限ってね、そのなんていうのかな、避けたり、そういったのがとろかったりするんで、まあ、なんだろうな、事故る可能性が高いっていうか、ある程度そのなんていうのかな、運動神経的に、まあ、ある程度スポーツが得意なやつとかだと当たるにしてもあんまり顔面で受けるっていう、そのだから、危ないと思った時に反射的にその顔面をガードするようなその動きをするから、当たりづらいっていうのあるんですけど、苦手な子だと特にそういう事故率が高くなる、偶然のトラブル率が、高くなるっていうのはあるかなと、で、あと、まあ偶然投げてすっぽ抜けに、ちょっとちょいすっぽ抜け気味で飛んだ球っつうのは、なんだろう、下に行く、まあもう完全に地面側にボーンって投げちゃう場合と、あとちょっと浮き気味でふわっと上に行くライジングボールになる可能性がたまにあって、そうするとね、余計顔面の方に向かうっていうのがあるんで、アッパー気味に入る可能性っていうのはあるかなと思うんですけど、スポーツやってるのになんか喧嘩っていうか、なんだろう、弱い者いじめをしてる感じがっていう、はい、ね、はい、ありますね、それは。で、次、次は鑑識課職員の話っていう題名の話いきましょう。実は僕、ミステリーとかサスペンス小説が好きなんですよ。こういう仕事をしているのを知ってる人がそれを知ると、なるほどねと言われたり、逆に仕事で十分でしょうと言われたり、まあいろいろです。 でサスペンス系よりも好きなのがバイオレンスアクションなんですよ。それを言うとさらになんでまたなんて言われるんで、めったに人には言わないんですけどね。はい、そうですね、西村重工読めませんなんて大好きです。西村重工さん、はい、あ、ご存知ですかね、西村重工が差別表現で抗議を受けたの。小説で登場人物が大量殺戮現場を見て屠殺場、屠殺場のようだって言うんです。でまあとある団体から抗議が、はい、屠殺場はそういう場所ではないと、死体がゴロゴロ転がっているわけではないのだから、大量殺戮現場を屠殺場、屠殺場と表現するのは不適当だというわけなんですね。正確には屠畜場というんだそうです。とある団体ですか、お察しの通り屠畜関係ですから、あっち方面の同盟ですね。実際には屠畜ってごくシステマチックに作業されるそうです。死にかかった牛が断末魔の叫び声を上げていたり、あっちこっちに牛の生首が転がっているというわけではない。ですからこの行為は至極もっともだと思います。以上が前置きです。すみません、話が長くて。一応今の話を踏まえていただいた方が理解しやすいものですから。ちょっと前に大事件があったでしょう。そうです、平和の光教団体事件。強制捜査が入る直前に教祖や教団員全員が集団自殺したあれです。ある意味潔いと言えば言えましたね。昔サリンをばらまいたカルト集団に比べれば、はい、あれの鑑識僕も行ったんですよ。もちろんあれだけの事件ですからね、一般だけではとても手が回りません。他の県警からもだいぶ応援を要請しましたね。でそれぞれ分担して鑑識作業をしたわけです。僕らの班が担当したのは食料部門でしたね。平和の光教団は極めて閉鎖的な集団でしたから、食料などの調達をどうしていたのかという調査も必要だったわけです。でもそういう調査で我々鑑識班が出向くのって妙だと思いませんか。実は当初は刑事さんたちが調査に入ったんですよ。ところが速攻で我々の出番だということになりまして、なんでと思いました。行ってみてなんとなく察しはつきましたね。食料部門の建物って結構大きなプレハブだったんですが、そこから出てくる刑事さんの顔色が例外なく悪かったんですね。はは、何か見つかったなと。で中に何があったかですけど、平和の光教団のスローガンというかキャッチコピーというかご存知ですか。友の血を我が身の中へ、友の肉を我が身の中へって言うんですけどね、僕も何かの比喩だと思っていたんですよ。いやまさか言葉の通りだったとは思いませんでした。そりゃ中に入った刑事さんの顔色が悪かったはずです。いくら修羅場に慣れている刑事さんでも綺麗に解体処理された人体なんてそうそう見てはいないと思いますから。そりゃもちろんですよ、僕だってそんなのを見るのは初めてでした。さすがに血の気が引きましたよ。だって通常のバラバラ殺人とはわけが違いますもん。さっきも言いましたけど、その建物は食料部門の建物だったんですからね。そうですね、大きな肉屋の作業場って感じでしたよ。プレハブ内にあった巨大な冷蔵庫の中には体毛を処理されて半身に切り分けられたものや各部位に分けられたもの、内臓、それらが整然と並べられていました。あ、大丈夫ですか、リアルに言い過ぎました。結局過酷な狩猟で死んだ教団員や処罰された教団員などが食肉になっていたわけです。入団したまま行方不明になった人たちは多分そういう人たちだと思います。まあこれは今後の捜査で判明するとは思いますが、はい、その気味悪い施設のこととさっきの西村重工の話がどう関係しているのかって、いえ直接は関係ないです。ただ鑑識作業をしながらふと思ったんですよ。 ここなら屠殺場のようだと表現してもどこからも抗議は受けないだろうなって。以上、鑑識課職員の話でございました。で、次、イゴエンジダレスミ890。関係ないけど、うっかり USB ケーブルの先をコーヒーにつけてしまったら、なぜか PC が新しいハードデバイスを検出しましたと出たっていう笑い話を思い出した。ポカーンとしていると、さらに新しいデバイスが使用可能になりましたとも。 USB ケーブルの先をコーヒーにつけてしまったら、なぜか PC が新しいハードデバイスを検出しましたと出た。デバイス使用可能になっちゃったの？どうやって使用するんだよ、わかんないけど、ね、で、891、外野なのに顔面で受けてた女子はなんかかわいそうを通り越して愛しさすら感じたと。外野なのに顔面で受けてたって、外野の方にたまたま飛んでっちゃってバーンって顔面に当たるってことは、まあ、なきにしもあらずだけど、あとは、まあ、なんかで、外野、そうか、で892、その女子にちょっと燃えた、まあ、かわいそう、まあいろいろあるな、まあなんとなくわからないでもないかもしれないけど。で、893、食人カード、ソニービンテルなぁと、嫌だなぁと、まあこれは、実話とは書いてないんで、はい。で、894、すき焼きとかしたんかなあ、卵がねえかと。卵がねえんで、焼き肉で。で、895、ちなみに後ろ姿を丸出しで見たよと。ん？外野なのに顔面で受けてた女子、後ろ姿を丸出しで見たってどういうこと？意味がわからない。丸出しでどういう意味？後ろ姿を丸出しで見たってよくわかんないけど、ちょっと状況がイメージつかん、謎です。で、次、今度実は、今日地下鉄の駅で、短いやつです、もうあっさり終わるやつ、いきましょう。889飛ばしてる？あ、本当だ、889飛ばしてる。あ、ごめんなさい。ジーター889、昔飲み会でトイレに入ったら女の子が座ってた和式、出てきて大泣きしている女の子に顔しか見てないから顔面セーフだよって主張したら、以後二度とその子と会うことがなかったって。で、ちなみに後ろ姿を丸出しで見たっていうのはそういうことか。飲み会でトイレに入ったら和式で、後ろ姿で丸出しと、あ、そういうことか。で、出てきて大泣きしてる女の子に顔しか見てないから顔面セーフだよって主張したらって、まあ無理だよな、どう考えても。以後二度とその子と会うことがなかったと、まあ、ダメですね。まあ、大泣きしてる、もう相当恥ずかしい、なるほど、はい。で、あんた後ろ姿で丸出して見たって書いたんじゃん、顔面だけじゃないっていうね。まあそれはそうだけど。で、次、今日地下鉄の駅でっていう話。休日の午後、大阪市営地下鉄日本橋駅、先日前線ホーム、 ホーム、わかんない、千日前線ホームで電車の到着を待っていた。次の駅の乗り換えの関係でホーム最後尾で待つ。ホームの端には鉄製の柵が立っていて、それ以上先には行けないようになっている。やがて電車の到着を知らせるアナウンスが流れ、トンネルの暗い奥からこちらに向けて風が吹いてきた。すぐに電車の前哨灯が見えてきて、ホームに電車が滑り込んできた。ん？電車の到着とほぼ同時に風船が飛んできた。ゴム風船ではなく大福餅のような楕円球状の風船だ。ほら、スーパーとか家電量販店などで販促品として配っているやつ。それが電車と並走するようにホームに入ってきた。なんでこんなものが。もう一度言うが、私はホームの端に立っていた。その先には風船を持つような子供どころか誰もいない。風船はそのまま電車の先頭方向に飛んでいき、私は目の前のドアが開いたので車両に乗り込んだ。それだけの話。以上、今日地下鉄の駅で実はっていう話でございました。で、次、あなたの場合っていう題名の話いきましょう。あなたは小さな商事会社に勤める OL だ。30半ばで独身、貧相な体型で女性的魅力のかけらもない。仕事はできず、率直に言えば無能。使えないババアというのがあなた以外の社員たちの一致した意見だ。上司もすでにサジを投げている。叱責を受けたあなたは決してミスを認めず、ヒステリックにわめき散らすからだ。だがそんなあなたも最近はご機嫌だ。数日前にいつもあなたを叱責していた課長が死んだからだ。正確に言うなら、帰宅途中に何者かに刃物でめった刺しにされて殺されたのだ。やった、いい君。あなたは思う、そして思い出す。以前にも同じようなことがあった。新人のくせに自分に当てつけるように恋人の話ばかりしていた上司社員。彼女も恋人と二人で自宅にいたところを刃物でめった刺しされ殺されているのが発見された。あなたは警察に事情聴取されたが、もちろんあなたにはアリバイがある。事件があった時刻、あなたは自分が住むアパートで大声でわめき散らしながら布団に包丁を突き刺していたのだ。これは隣人が証言している。あれ、おや、あなたは思う、ひょっとして私が殺したのかな。あの時のあの包丁の手応えは布団とは違っていたような気がする。でも私は確かに自分の家にいたし、ドレッサーを覗くと自分の顔が映る。鏡に映った自分はにたりと笑い、鏡の向こうから包丁を突き出してきて、あなたはその包丁に喉を切り裂かれる。翌日、包丁を握りしめてドレッサーの前で血まみれになって絶命しているあなたが発見される。警察は現場の状況から自殺と判断し、捜査は終了する。以上、あなたの場合っていう題目の話でございました。で、次、イグメンジータレソミ897、これは怖いのか、些細すぎるだろうと。ちょっとね、ちょっとどういうことだっていう。だって自分最後尾に乗るように立ってたのに、 ね、まあ、地下鉄入ってくると、ものすごい風がブワーッとね、どうしても地下鉄だからそうやって、空気を押し込んでっていうのでバーッと出てくるけど、その時にふわっとあれなんだ、あの楕円形のあのいつも反則でねやってる、風船はとっていうところですね。はい。で、898なんだかな、淡々ペン小説って感じだなと。まあいろいろありますわ。まあこれ陸受けたとこなんで、自分がそれに答える形で読んでおります。はい、で、899実話に絡めて妄想が激しい話が多いなと。まあいろんなサイトがありますんで。で、900眉間にシワが寄ってるのは俺だけではなさそうな話と。うん、うんっていうこと。わからんけど。はい。で、次。なんか、リクがあれば言ってください。で、次。安アパートの事件っていう題名の話。史上最小のクトゥルー神話賞応募作だそうです。安アパートの事件いきましょう。安アパートに住む女性が惨殺された。女性は臨月で、遺体は腹が引き裂かれ、中にいたであろう胎児が持ち去られていた。たく嫌な山だな。領事殺人は気がめいっていけねえ。ガイシャは独身でほとんど引きこもり状態だったそうです。現場を訪れた年配刑事が言い、部下の若い刑事が答える。男はいたんだろう。それがアパートの他の住人に聞いても見たこともないと。じゃあ外でやってたってことだろう。にしても何なんだこの本の量は。年配刑事は女性の部屋にある本棚を眺めていった。6畳一間の小さな部屋の壁一つをほとんど占領した本棚に、年配刑事には聞き慣れないタイトルの書籍が並んでいる。魔術とかオカルト系の本ばかりですね。そういう趣味があったんでしょうか。オカルトオタクってやつか。水凶残った。うわー、畜生、ひでえ匂いだな。何の匂いだこれは。血の匂いでは。んなものはすぐわかる。これはなんつうか、生ゴミとか魚の臓物とかそんなだ。そういえばここに来る前に検視の先生から聞いたんですが、先生が言うにはガイシャの腹部には内圧によって破られたのではないかと。中から破られたってことか。だとすれば天井にまで血が飛び散っていることも説明がつきますが、おめえじゃガイシャの腹の中にいたのは何だってんだ。その時、二人の刑事は獣のようなうなり声に気づき振り向いた。背後にいた者の正体を理解する前に、この世ならぬ者と女の間に生まれた邪悪な生き物は刑事たちに襲いかかった。以上、安アパートの事件っていう題名の話でございました。で、辻熊にジータレスを見、901、いやどんな話もお茶が読めば OK と。ありがたい話ですけど、今日はだから読むの楽です。短いのでチャラチャラってやればいいか。1回から休憩が取れるっていうのは楽なもんで。で、次、公園の砂場、史上最小のクトゥルー神話小応募作。一 行きましょう。公園であった。どこの町内にもあるような何の変哲もない公園であった。ブランコ、シーソー、滑り台、ジャングルジム、そして砂場。天気のいい日は近在の若いママが子供を連れてきて自由に遊ばせる。自分たちは他のママたちと噂話に花を咲かせる。たまに子供たちがブランコやジャングルジムから転げ落ちたりすることもあるが、おおむね何事もなく日々が過ぎていく。絵に描いたような平和な公園の風景だ。その日、公園に一匹の犬が連れられてきていた。小さなポメラニアンだった。この公園でも原則としてペット禁止となっているが、ペットを飼っている家庭が多いこともあって実質的には黙認されていた。ポメラニアンは子供と一緒に砂場で遊んでいた。子供が盛り上げた砂山にじゃれついては砂山を崩すということを繰り返していた。突然子供たちが騒ぎ始めた。事故か怪我かとママたちは色めき立ったが、子供たちを誰一人どこも怪我をしていない。よくよく尋ねるとワンちゃんがいなくなったという。一緒に遊んでいたポメラニアンが消えたというのだ。なるほど、確かにポメラニアンの姿が見当たらない。リードをつけていなかったから逃げたのだろうか。子供たちは口々に砂の中からお化けが出てきてワンちゃんをさらっていったと訴えた。タコみたいなお化けだったと子供の一人は言った。念のため砂場の砂を取り払い、何かいないかどうか確認された。砂場の底の部分には何やらぬらぬらとした粘液が溜まっているだけで、それ以外何も見つからなかった。以上、公園の砂場っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ902トレマーズ。アメリカで制作されたパニック映画である。地中から獲物を襲う巨大な地底生物グラボイズに立ち向かう人々の姿が描かれる。3つの続編が制作されているだそうです。自分知りません。で、903、公園の砂場とか砂浜とかによくいるじゃん、犬地獄だろと。いねえよ、いんの犬地獄、アリ地獄じゃなくて。なんでそんなよくいるじゃんって、そんなメジャーな、そんなメジャーなやついたらやばいの、犬地獄、犬地獄やばいな。そうか、犬地獄なるものがあるのか、恐ろしいね。で、904、落とし穴的なオチじゃなかったか、ガキンチョの頃はよく作ったもんだと。でも落とし穴で、まあポメラニアンだからな、まあちょっとね頑張りすぎると、落ちるぐらいのあれはあるかもしんないけど、作ったね、落とし穴っていう、そのなんていうのかな、この魅力ね、でそこに水を入れてとかね、このトラップ俺自作してる感覚ね、どんだけ分かりにくいようにっていう、自分もなんか昔作った覚えがある気がするが、当然一人じゃなかったと思うけど。で、905、確かにクトゥルフっぽいなと。ク トゥルフってどういうところがクトゥルフなんだろう、自分が全然わかんないから、どの辺がクトゥルフっぽいのかちょっとわかんないけど。で、906トレマーズ、トレマーズは、名作 B 級映画、変にてらうことなく何も考えずに楽しめる作品だよと。ちゃんとね、あの自分漢字読めないだろうからってちゃんとてらうっていう、読めません確かに。こんなの何も考えずに楽しめる作品と、本当にもうなんかわーキャーっていうね、怖えーみたいな、ドーンみたいなやつなんですかね。で、907、昔読んでいた山の穴とかいう話に似ているようなと。山の穴か、犬ぶっこんでったら出てこねえよっつって、なんかあったね、ありましたね。で、908、水じゃなくてションムンと。なるほど、まあ、やっぱりね、そのトラップに引っ掛けた相手がやっぱりね、その生半可な、その生きて返さないぐらいの感覚でしょ、だって自分の中ではもうこれにかかったらもうやつは死ぬぐらいのもう自分の中でもう妄想が激しくなっちゃってるから、だからこれ水じゃ甘いと、水じゃ甘い、やっぱりさ、ちょっともっと相手を落とし込まないと、うん、そのなんだ、その肉体的にもそのね、落とし穴に落ちて、精神的にもこの落ちる、落とし込めるようなね、とこに持っていかないとっていうんで、クオリティを上げるために、ランクを上げるために、トラップレベルを上げるためにね、しっかりそういうことするわけですよ。どうしたんだろうそれ結局。で、909、そういや去年くらいバースデーのドッキリで落とし穴作って死んでた事件あったよな、でバカみたいなでかい穴作ってたよなと。なんじゃそりゃっていうぐらいすげえやつね、てかお前ら重機使って開けたのかよみたいなぐらいの、穴なんて何メーターってやつじゃない、2メーター以上の落とし穴作ってバース、なんか本当、まあ、お祝い的なそういうので、ちょっと細かい話はするんだけど、誕生日だったんだかなんだか忘れ、でもものすごい、なんつうの、これびっくりするぞーっつったら、もうとんでもないことになったっていうね。そうで、その穴が半端じゃなくでかい、驚かすっていうか完全に殺すつもりで、モンハンの落とし穴じゃねえんだからみたいな。で、910、山の穴、24歳、まあ、山の穴ですよね。花の穴とケツの穴とかいたけどね、銀玉確か違ったっけ、まあいいや。で、次、あんまり残してる話がもうないですね。まあ、適当にまだ読んでないやつ開きゃいいんですけど、次、かまいたち。俺、かまいたちって読んだっけ、ちょっと待ってよ。かまいたち。読んでないな。かまいたち行こう、じゃあ。自分で開いといて、読んだかどうか。わ、なんだって。かまいたち。先生、これはかまいたちなの？と少女はそう訴えていた。当時中学3年だった彼女は、私が院長を務める診療クリニックの患者であった。自傷癖、自らの体を傷つける行為を少女は繰り返していた。来院した当初はなかなか心を開こうとしなかった少女だったが、やがて自傷する理由を私に告げた。それがこの傷はかまいたちがやったであった。かまいたち、突然腕や足にパックリと傷が開く現象を言い、俗に言うところの妖怪だ。イタチのような姿で両腕の先が鎌になっていることからその名があるという。子供の頃に漫画雑誌か何かで見た記憶がある。 切々と訴える少女には気の毒だったが、少女の体の傷が自分の手が届く場所にしかない以上、私としては自傷癖患者として扱うしかなかった。だからといって少女の言葉を、少女の言葉を頭から否定してかかるわけにもいかず厄介であった。どう治療を進めるかと考えあぐねていた私の悩みはあっけなく消し飛んだ。少女が失踪したのであった。それも自宅の自室内に大量の血痕を残して。血痕が少女のものだとして致死量かどうかは微妙であるということであった。それきり数ヶ月経った今も少女の行方も生死も不明である。近頃切り裂き魔が出没している。突然鋭い刃物で腕などを切られるのだ。奇妙なことに被害者たちはいずれも加害者を目撃していないのだという。切り裂き魔というよりもまるであの子が言っていたかまいたちだな。その日の診療を終え、私は診療室で看護師長と雑談を交わしていた。あの自傷癖のどこに行ってしまったんでしょうね。カルテを片付けながら彼女は言った。あまり悪い方向へ考えたくないですけど、部屋に大量の血痕があったって。看護師長が突然言葉を切ったので、私は顔を上げて彼女を見た。看護師長の喉から滝のように血が流れ、白衣を真っ赤に染めていた。呆然としていると今度は私の左腕に鋭い痛みが走った。痛みの部分に目をやると白衣の二の腕あたりがすっぱりと切れていた。みるみる血があふれ出す。ほら先生、本当にかまいたちだったでしょ。どこからかあの少女の声が聞こえた。もしかすると私はかまいたちという妖怪を世に放ってしまったのではないか。そんな妄想が浮かび、私は戦慄した。少女の叫声が診療室内に響く。いつまでもいつまでも。以上、かまいたちっていう題名の話でございました。で、つい熊にジータレス読み911、バースデーのドッキリで落とし穴作って死んでた事件っていうので、奥さんも死亡したんだけど首謀者ということで被疑者死亡で書類送検されたんだよなと。そっか、あの話なんかすごかったなっていうのしか覚えてねえよ。細かい話忘れちゃった。で、912、かまいたちとかいいねと、妖怪物とか好きだと、もっけっていう漫画終わって悲しいと。もっけ終わったんだ。逆に言えば最近までやってたっていう。もっけ、日本の漫画作品、アニメもやってたのか。もっけ妖怪なんだこれ。絵的にはなんか随分目の大きい女の子がっていう感じのやつっぽく見えるけど、まあ、どういう話かちょっとよくわからんが、まあ、妖怪も出てくるよっていうね。で、913はクトゥルフ神話っつうのはラブクラフトなんかの古い洋物の話といえばいいんかなと。はい、ラブクラフトわからない。さあ俺にどうやってクトゥルフを説明するか。ラブクラフトがわからない。さあ何もわからない俺がどうすればクトゥルフを知ることができるのか。ごめんなさいね、知識なくて全然。はい、で、 で914かまいたち牛音虎って漫画に出てたなと。牛音虎も好きですからね、自分牛音虎は好きですね。かまいたち、あのそのかまいたちはあの話として良かったですね。牛音虎に出てくるかまいたち、いろんなタイプのかまいたち出てくるんですよね。うん、懐かしいな。まあ、西と東の妖怪で勝負するやつで、あの牛音虎でかまいたち同士で勝負するやつ、あれ面白かったな。なかなかで915、確か俺の記憶だと深さ3メートル、直径5メートルくらいの穴だった。マジでこんなだっけ、直径5メートル深さ3メートルくらいあったっけ。いやとにかくなんかあのびっくりするぐらいでかかったっつうのしか覚えてないわ。これなんじゃそりゃみたいな、ね、出てくるかな。落とし穴死亡事故、23歳の夫妻ですよ、妻と友人が作った落とし穴に2人で転落し窒息死した。落とし穴、死の落とし穴って書いてあるけど、死の落とし穴の大きさは約 2.4 メーター四方、深さ 2.5 メーターだ。サプライズってレベルじゃねえよ。穴の上に敷いてあったブルーシートとその上にかぶせてあった大量の砂と一緒に落ち、その砂に埋まってしまったと。でシートごと引っ張り上げたけども、その時2人ともすでに心肺停止状態だったと。で表面から深さ30センチまでの砂はサラサラと軽いが、その下は湿って密度も高い。これはすごいよな、 2.4 メーター四方で深さ 2.5 メーターか、すげえ。これは半端ねえや。はい、だそうです。で916、クトゥルフ神話っていうのは想像もつかない異形の化け物が出てくる物語で OK と。そうすると妖怪話かってことになっちゃうんですけど、洋物の妖怪話、まあいいや。で917、あ出遅れましたと。はい、俺何分ぐらいやってんだろう、まあ、1時間、まあ、半までいかないぐらいですね。で918、あれはブルーマットブルーシートを敷いたのがいけなかったんだろうなと、まあ、それごとズザーっていって、でも窒息死か、ってかどんだけ砂持ってんだよ、よくわかんねえわ。そんな窒息するほど人がそんだけ埋まるほど、でしかも23歳の人間が 動けなくて窒息するほど砂が、うん、最初ね、あのなんじゃっていうところもあるから余計わけわかんないところでパニクるんだろうな、うん、もうあってっていうのもあるかもしれないけど、でも窒息して最悪やな、砂で窒息と。完全になんかこの後のその話、その妻とその友達が穴掘ったっていうことだけども、その穴掘った友達に何か起きてないのかね、何か起きててほしいっていう感じですけど。で919、クトゥルフは異次元からの邪神だから、妖怪より上かもと、ランクが上と、異次元からの邪神がねその出てくるという話ということで。なるほど。で920、すごい量だったんだろうねと、奥さんって知ってて落ちたのに死んだわけだしと。でもそうだよな、だってもうさ奥さんの方はさ完全に分かってるのに出てこれなかったってことは、だってなんていうのかな、少なくとも奥さんの方は助かりそうな気もするけど、奥さんも出てこれないって分かって ってた人間すら出てこれないってすごいよな。出てバーって落ちてうわーってなるんだから、それで死ぬんだよ、死ぬほどだよ、半端じゃないね。ちょっとなんだろう、なんかその深くて、まあブルーシートの上に敷いてた砂の量もすごかったんだろうけど、それで人がズザーっと落ちて砂がザザーっと降ってきても、でブルーシートを引っ張り上げて出てこれるんだから、でもどうなんだろう、でも窒息しちゃう。でまあすごい体勢で落ちたんだろうな、でもな、びっくりして、で砂が落ちてきて、もうなんだろう、まっすぐ立った状態で落ちたわけじゃないから、まあなんか崩れた状態で落ちて、そこに砂がガンと降ってきて、もうどうしようもなくなっちゃったんだろうな、もうな、わかんないけど、ひっくり返ってたかもしれないしね、若干。で奥さんの方も多分予想外のことでっていう感じだろうな、まあ、砂が、まあ、口のとこに入ってきて余計多分窒息するのも早かったのかもしれないし、で、まあ、とりあえず最悪やね。で921、旦那と妻の親同士の人間関係の方が想像すると怖いと。どうなってね、その2人のその葬式の時にどんなことが、もう恐ろしいね、怖いね、それはそれで。で922、クトゥルフ神話は宇宙とか異次元から来た人間には絶対太刀打ちできない怪物が人間より前に地球を支配してたって話。ラブクラフトって人が自分の小説に通底する神話みたいなものとして設定したけど、他の人にもこの設定使っていいよって言ったからすごく広まったと。宇宙から異次元、宇宙とか異次元から来た人間には絶対太刀打ちできない怪物、人間には絶対太刀打ちできない宇宙とか異次元から来た怪物が人間より前に地球を支配してたって話。で人間はどうなっちゃうんだろう、だって太刀打ちできないやつがいるわけでしょ。でもなんで人間より前に地球を支配してたのによくわかんない な、そのなんで人間はその後出てきて、人間はどうなっちゃうんだろう、あ前に地球を支配してて、その後いなくなっちゃったので、人間出てきたの。でもラブクラフトって人が自分の小説に通底する神話みたいなものとして設定したんだけど、いいよ別にそれ使って構わんぞっつったら、あいい設定だわ使わせてもらうわっていう感じで、そうか、なるほど。で923、ちょうどいい穴だったから人地獄が入ったんじゃないの、砂場や砂浜によくいるじゃんと。まあ、人地獄がいたり犬地獄がいたり大変だな、やっぱね、危険やね、砂場は行かない方がいいね。たまにそういうのがいるらしいんで、人地獄とか犬地獄みたいな、アリ地獄みたいなやつがいるみたいですよ、恐ろしいわそれは。で924、まあでもサプライズの落とし穴やってくれたのに恨んで出てこられてもなんだしなと。サプライズってレベルじゃねえしな完全にトラップかけて、もうなんつうのかな、ある意味ねえ、もう完全それで罠で殺そうとしてるようなもんだからな。もうどうする、その友達の中に実はその2人が結婚することをいいように思ってないやつがいて、サプライズと言いつつ実はその殺そうとしてたやつがいたみたいな話しちゃうっていうのは、ね、実はその穴こんぐらいでいいんじゃないっていうのに対して、もっとその大きい方がいいよって言ってたやつが実はそういうやつだったっていう、実はもっと広げてもっと大きくしようよって言ってたやつが実はそういうやつだったっていうね。で KU25 テレビの落とし穴びっくりって想像してるよりはるかに広いところを鳴らして怪我しないようにしてますよと。まあテレビのはねかなりまあその辺は注意してるでしょう、うん、で、926このゲームやってみればと4ゲーマー、ダークネスウィズイン2ザダークリネージュ、これは何なのこれ、これはアドベンチャーゲーム、一軒の古びた屋敷に調査に向かった刑事が、想像を絶する恐怖を体験し、さらに自らの家系にまつわる秘密を知ることになるっていう、うん、ラブクラフト氏の作品にインスパイアされたというゲームだそうです。やらないですけど、別にいいです、はい。まあ、なんかやろうかなと思ったら突然やってるかもしれないけど、で927土のを一袋でも表ってのに分からんもんなんかなと、分からんからあんだけでけえ穴開けちゃうわけですけど、その砂のその密度っていうのはね結構ね、てか土のを一袋でもすごいよね確かに。で928怪物も出てくるがじわじわ来る怖さってのはいいんだよなと、クトゥルフ。で929この前科学のニュースでスーパーコンピューターのシミュレーションによってビッグバンだと思うんですけど、ビッグバン前のカオスの中から9次元方向の広がりのうちの3つの次元が広がり始めて現代の宇宙ができたことが分かったって言ってたと。おっちゃん説明よろと、意味が分かりませんよ、ビッグバン前の混沌の中からって、まずビッグバン前の混沌っていうのが分かんないです。カオス状態がどういうあれなのか、ね、で9次元って意味分かんないもん、9次元方向の広がりのうちの3つの次元がって意味がもう全然、何言ってんのお前って、初めて現代の宇宙ができたことが分かったっつうけどお前しか分からねえよっていうぐらいのレベルですよ、何人の人がこれ聞いてそうかそうかそうかって言えるのかがよくわかんないですよ。その全世界にいる人間のうちこの話を何人が理解できるのか、あれねあれね、そうかそうか、9次元方向の広がりの3つのうちの3つの次元が広がり始めた、そうかそうかそうかそうか、なるほどなるほどっていうやつが何人いるんだよ、ほとんどいねえと思うけど。で930確か公園とかの砂場等は危険性を除いても不衛生かもしれないから行かない方がいいかもと。まあ、なんていうの、ニュースでなんか見たりしましたけども、今はその屋内の砂場、屋外じゃなくて屋内とかの砂場だと猫の糞があったりとか、まあいろんなねその、まあ、不衛生なあれがあって、まあうちのスネちゃまをそうやって遊ばせるのはちょっと怖いという、親が増えてるのか何だか知りませんけどまあそういうことでその屋内に、なんかどっから仕入れてきた砂だか忘れましたけど、白いものすごい細かい砂で、綺麗な砂で、消毒殺菌、とかまあそういったのをして、した砂が使われている砂場、まあ屋内なんですけどっていうのがあってっていうニュースを見たことがありますね。そうか、砂場も屋内でやるんだなっていう、屋外ではやらない、綺麗なところで綺麗な砂を使って、昔適当にねドロンコ遊びでそうやって、糞があろうが糞があったかどうか知らんけども、まあそういうところで、まあ、遊んでたわけだけども、今はそういったのをすらもダメと、 いうことで、ますます免疫力が弱そうな感じがするんですけど、いいんですかねっていう感じですけど不衛生かもって言ってたらそこら中不衛生かもなんですけどね、ある意味お金っていうのもいろんな人が触ってっていうのもあるし、まあ、あっちこっちのそのいろんな、まあ、電車だろうがバスだろうが何でもそうだけど、いろんな人が触っていろんな人がっていうのになると、どこもある意味不衛生っちゃ不衛生なのかもしれないけど、そこまで考えるやつは考える人は潔癖症みたいになっちゃいますけど、でもそう どうなのかよくわからんけどね。まあいいや。で、931、公共施設とかの大きなプールの表面にゴミよけシートに落ちても同様に窒息死できますねと。大きなプールの表面にゴミよけシートに落ちても同様に窒息死できますねってどういうことだ。わからない。表面にゴミよけシートに落ちても同様に。ちょっと意味がわからないです。ごめんなさい。大きなプールの表面にゴミよけシートに落ちても同様に窒息死できるってどういうことなんだこれ、ちょっとイメージができない、はい。で、932、実は落ちる瞬間を撮影していて後ろから見てたら手がいっぱい出ていたとかいうのも出てきそう。死の落とし穴、あ、後ろから見ていたら手がいっぱい、あ、そっか、あ、後から見てみたらね、後ろからじゃなくて、そのなんだっけ、稲潤の話でもありますけども、その落ちてくところで下からね手がいっぱい出てて、うーわーっていうやつね、ゾワーっていうやつね、パクリですね。で、933、アニメ漫画的表現の落とし穴の落ち方しか想像できなかったんだろうねと。まあ多分相当軽く見てたんだろうな。で、934、926はクトゥルフネタのホラーアドベンチャーだからじゃねと。うん、いや、それは分かった、書いてあったから、読みましたけど、クトゥルフといえ言うとこういうのがあるよっていうので教えていただいたということで、それは分かりました。でもやるかどうかは分からんぞというところで。で、935、今来ました、おっこんと、はい、こんばんはと。宇宙から来た支配者を落とし穴にはめるシュワちゃんが出てきそうな話ですねっていうので、937がそれは平安京エイリアンやって書いてあるけど、平安京エイリアンってなんだっけ、名前だけなんか聞いたことあるな。ファミコン、平安京エイリアンって東京大学の、理論科学グループ TGS が開発したコンピューターゲーム、平安京エイリアン、5番目上の迷路で穴を掘り落ちた敵を埋めることによって退治していくゲームであると。ロードランナーみたいなやつ、でもロードランナー横だけどねで、936、不衛生にまみれねえと強くなれねえよと。不衛生にまみれねえと、まみれ、不衛生という言い方がねあんまりよろしくないのかもしれないけど、なんかねえ、でもその程度じゃ日本じゃねえ、その人間そんな簡単にね、病気とかになる、まあ子供はちょっと別かもしれないですけど、昔はな、もっとそんなの気にしないでやってたんだから大丈夫じゃねえのっていう。でもね、いろんなのが抗菌、とかね、そういうグッズとかそういうの多いからね、多分どんどん守っていかないとあっさり病気かかるのかもしれないけどで、 938、日本最古のゲームの一つ、平安京エリアで。939、懐かしいゲームボーイでやったワード、ゲームボーイにあんの平安京エリアで。940、トイレで手を洗わないような奴らが無数に触っている点で、パチンコのハンドルが最強に不衛生で FA と。あーなんかてか、パチンコとか自分やらないから、パチンコパチするやらないけどでもそういうおっさんらが触ってそうな気はするな。ちょっとなんつうのかな、あの自分がメンテとかするか、何か一回そういうもので拭いてからやった方が良さそうな気がするな、そこはちょっと、ね、え。で、941、仲間の中に一人熱い男がいて、ブラジルの空が見えるまでほれって葉っぱかけて、ついついやりすぎたんじゃねと、ブラジルの空が見えるまでほれと、もうマントルなんて関係ねえと貫けと、もっと熱くなれよっていう、もうもっともっと掘ってけよって、お前は何なんだそれは、なシャベルか何だそれはって、お前のはドリルなんだっていう、ね、もっと掘れるもっと掘れるってっていう、っていう、手伝わない男が一人いたと。はい、困ったもんです。だから 2.4m 四方で、深さが 2.5m なんていう落とし穴と呼ぶには大きすぎた、大雑把すぎたってやつを作っちまったところですね。で942、実はトイレの便座よりも人間の口の中の方が雑菌など多いという事実、知らぬが仏と。あ、でも口の中、人間の口の中なんつうのはもう、すごいらしいですね、雑菌、そうね、え、だってなんだ、人間のその肌にもそのなんだっけ、肌なんだっけ、顔ダニ、顔にもダニとかいるわけでしょ、そういう。でもそいつらがいるおかげでなんか助かったりしてるんでしょう、わかんないけど、うん、だからあんまりね、気にすぎる、だから気にすぎちゃダメなんですよね、しすぎは良くない、なんでも。で、口の中の方が雑菌とか多いくせにね、トイレの方ばっかり行って、おめえ口の中の方が、だからといって口の中をきれいきれいしすぎるのも良くないというのもあると思うんですけど。で、943、小枝目に落ちたり稲城みたいに牛糞の山に激突したりしても平気な人間にならんとなと。まあ落ちたりしたくないですけども、まあ落ちても大丈夫なね、そんだけのその生命力、うん、本当にね、その強い、人間にはなんないと、あっさりね、その辺ってダウンするような人間にはなっちゃダメよっていう、はい。で、今日が44、そう思うと電車のつり革なんかはと。だからそういうことですよ。だから本当分かりませんからね、いろんな人が触ってるわけで。でもその辺はね、正直ね、気にしても、そこまで気にしても、まあ、嫌な人は拭いてから使えばいいのかもしれないですけど、でもね、自分もね、まあ、そこまで正直、ね、考えてなかったですけど、あんまりね、ギュッと握ることはしないですね、自分は。指引っ掛けるような感じですね。全部の指引っ掛けるんじゃなくて、3、4本指に引っ掛けるような釣り革の持ち方といいますか、しますね。で、945、小枝目に落ちるというと、師匠シリーズのもういい回が頭に浮かびますと。あれ、小枝目に落ちたんだっけ、あれ。違った気がするんだけど。小枝目だっけ、あれ。はい、その辺忘れましたけど。でも、小枝目じゃないような気がするけど。で、そろそろレッスン読み終わったんで、次、さとこちゃんの話っていう題名の話です。行ってみましょう。 みきちゃんは小学3年生だ。みきちゃんがさとこちゃんと仲良くなったのは、みきちゃんがさとこちゃんに声をかけたのがきっかけだった。ある日、授業が終わってみきちゃんが帰ろうとしていた時、さとこちゃんが一人ポツンといるのに気づいて、一緒に帰ろう帰って行った。それからは毎日一緒に帰ったり、休み時間にはトイレに一緒に行ったり、どちらかというとさとこちゃんがみきちゃんにべったりくっついている感じだった。こんなことがあった。いつもみたいに休み時間に2人でトイレに行った。トイレには個室が4つ並んでいて、さとこちゃんが先に一番端に入った。そのすぐ後にその隣が空いたので、みきちゃんはそこに入った。みきちゃんがトイレを済ませて個室を出てみると、さとこちゃんはまだ出てきていなかった。何人も入れ替わりトイレに入ったが、さとこちゃんが入った個室だけは閉まったままだった。もう休み時間が終わってしまう。さすがに気になって、みきちゃんは個室のドアをノックし、さとこちゃんに声をかけた。さとこちゃん、休み時間終わっちゃうよ、どうしたの？返事はない。もしかして具合が悪くなってるのかもと思い、みきちゃんはドアの下の隙間から覗いてみることにした。個室の奥に何か見えないかと。ドアの下の隙間からさとこちゃんがこちらを見ていた。覗いたのがみきちゃんだとわかるとニッと笑った。みきちゃんはさとこちゃんと目が合った瞬間に固まってしまった。後でさとこちゃんに聞いたところ、クラスで初めて友達ができたので、その子が自分を探している姿を見たかったということだった。こんなことがあった。ある夜、さとこちゃんから電話がかかってきた。みきちゃんは自分の部屋にある親子電話のコキを取り、さとこちゃんと話し始めた。二人は取り留めのないことを話していたが、ふとさとこちゃんが言った。今何してたの？
何も。さっきご飯食べ終わってぼーっとしてた。
みきちゃんがそう言うと、
嘘だ。
さとこちゃんはそう言った。
漫画読んでたじゃない。
みきちゃんはびっくりしてしまった。確かにみきちゃんは漫画を読んでいた。だがどうしてさとこちゃんがそれを知っているのだろうか。
なんでわかるのよ。
とみきちゃんがそう聞くと、さとこちゃんはクスクス笑いながら言った。
だって今みきちゃんのこと見てるんだもん。窓を見てみて。
だって今は夜で外は真っ暗だ。意味が分からずみきちゃんは窓によってレースのカーテンを開けた。窓の外、ガラスに顔をくっつけるようにして携帯を持ったさとこちゃんが立っていた。思わずみきちゃんは悲鳴を上げた。さとこちゃんは手を振ってバイバイと言いながら夜の闇の中に消えていた。後でさとこちゃんに聞いたところ、クラスで初めて友達ができたので、その子が自分と電話している姿を見てみたかったということだった。こんなことがあった。みきちゃんはなんとなくさとこちゃんのことが気味悪くなってきていた。そんな折、みきちゃんは夢を見た。夢の中でみきちゃんは自分の部屋のベッドで寝ていた。寝てる夢なんて変な夢。夢の中なのにみきちゃんはそんなことを思う。ふとみきちゃんは自分のそばに誰かがいるのに気づく。自分の顔のそばにしゃがんでじっと自分を見ている。さとこちゃんだ。みきちゃんは実感した。でもこれって夢だよね。本当にさとこちゃんがここにいるわけじゃないよね。確かめるのがなんだか怖くてみきちゃんは目を閉じていたが、そのままでいるのはもっと怖くて、とうとうみきちゃんは薄く目を開けた。顔の真横にさとこちゃんがいた。さとこちゃんはみきちゃんが自分に気づいたのがわかるとニッと笑った。みきちゃんは家中に聞こえるような悲鳴を上げた。その声に驚いてパパとママが慌てて飛んできたことだ。もちろん部屋の中にはみきちゃん以外誰もいず、みきちゃんは怖い夢を見たからというしかなかった。
次の日、さとこちゃんにその夢のことを言ったところ、クラスで初めて友達ができたので、その子が自分のことを夢に見ている姿を見てみたかったということだった。嘘、そんなことできるわけないじゃない。みちちゃんは言いかけたが言えなかった。怖かったからだ。そしてある日、その日みきちゃんとさとこちゃんはいつものように二人連れ立って帰っていた。帰り道に一つ割と大きな道路がある。車の往来もかなり激しく、当然信号もちゃんとあるのだが、待ち時間が長いのが欠点だ。道路が見えてきて、ふと見ると歩行者信号がまだ青だった。まだ間に合うかもと思って走りかけたところで点滅が始まり、タッチの差で赤になってしまった。ああもうと、みきちゃんが悔しがっていると、さとこちゃんが言った。渡っちゃおうか。みきちゃんはびっくりした。だってと言いながら車道に目をやる。車がすごいスピードでビュンビュン走っている。信号が青なんだから当然だ。大丈夫よ、行っちゃおうと、さとこちゃんは澄ました顔でそう言うと、みきちゃんの手を取りスタスタスタッと歩き出した。みきちゃんは引っ張られるような格好で横断歩道に出ていった。あっという間もなく、みきちゃんは数台の車に立て続けに跳ね飛ばされ、車道に叩きつけられた。信号待ちの歩行者群が悲鳴を上げた。救急車、救急車、救急車、救急車、救急車と主婦らしい女性が狂ったように繰り返している。みちちゃんは車道の真ん中に仰向けになって転がっていた。背中がびしょびしょになっているのを感じる。雨なんか降ってなかったはずだけど、水たまりがあったのかな。みちちゃんは自分の背中を濡らしているのが、止めどなく流れ出す自分の血液だと気づいていなかった。止める間なんかなかったわよ、この子が一人でフラフラと車道に飛び出して、と救急車を繰り返していた主婦とは別の女性が叫んでいた。変なことを言う人だなとみちちゃんはぼんやりと思った。だってさとこちゃんもいたのに。いつの間にかみちちゃんのそばに、いつかの夢のようにさとこちゃんがしゃがんでみちちゃんの顔を見下ろしていた。失敗しちゃったね、そう言ってさとこちゃんはニッと笑った。クラスで初めて友達ができたから、その友達が跳ねられる時ってどんなかなと思って。なんだかよくわからないまま、みちちゃんはたった一人で車道の真ん中で冷たくなっていった。以上、さとこちゃんの話っていう題名の話でございました。はい、で次ごめんに、ジーターですよ。み946、牛糞に突っ込むというとバックトゥーザフューチャーを思い出すと、あーなんかね、あった気がするわそりゃ。で947、まあ、気にしすぎはあれだと思うんだけど、世の中ってこんなもん。世の中ってどんなもん。これはそので公衆電話のボタンが汚い指でいっぱい、だからそういうイメージってこと。まあすごいその気にする人だとやばいかもしれないですよね、こういうの見ちゃうと、はい、で、948、さとこちゃんまだ教えてもらえてないのに所長が来たな、それはビビる、血が出たらと。違うで949、お茶おいすアイスタイムと0時半過ぎなんですけど、まあね、 突然食べたくなると今ありますわい、はい、で、950無邪気な子供って怖いねと、知らないから、友達いなかったから、ちょっといろいろ見たくて、いろいろ経験させて、ああそうなんだみたいな。で951脳内フレンドさとこちゃん。で952イマジナリーコンパニオンですね師匠と。そうか、イマジナリーコンパニオンでやっちゃったなそれな、遊ぶっていうかもう遊ばれてる、うん、電話にすら出ちゃうんですよ、電話使ってんじゃん、はい、イマジナリーコンパニオンですわ確かに。で、次はですね、どうしようかな。秋は惨劇の季節、実はまた実話です、また、サラサラっと実話をまた読んでいきます。秋は惨劇の季節、実は行ってみましょう。緑子っていう題名の話。2005年11月26日夜、東京都荒川区荒川在住の韓国籍女性、春月77歳の自宅に韓国人妊婦40歳が子供が生まれそうだと駆け込んできた。春月は助産婦の資格がないにもかかわらず、過去にも数回自宅アパートで助産行為を行っていた。駆け込んできた女性は春月とは面識がなかったが、春月が助産行為をしていることを知っていて、この夜春月宅を訪れたと思われ。春月が妊婦の状態を見たとき、すでに栄治の足が見えている状態であった。このままでは母体が危ないと判断した春月は、栄治の足をハサミで切断した。春月の助産行為は午後8時から27日の深夜0時にまで及んだ。午前5時ごろ、妊婦の容体が急変、春月の夫が119番通報したが、妊婦は約1時間半後に出血多量で死亡した。死亡した妊婦は不法滞在者で、摘発を恐れて正規の病院を避けたと考えられる。次、白骨その1。2006年9月10日午前4時50分ごろ、香川県丸亀市佐久原町の三船病院で配管の水漏れを調べていた同病院職員が、第10病棟5階の床下高さ約70センチに白骨化した遺体があるのを見つけた。遺体のそばに落ちていたスリッパに書かれた名前などから、同病院の入院患者で2002年6月から行方不明になっていた女性、当時63歳と見られている。5階廊下には床下につながる鉄製の蓋、60センチ四方、重さ約4キロがあり、現在はボルトで固定されているが、女性の行方がわからなくなった当時は手で開閉できたという。丸亀署は女性自ら中に潜り込んだのではないかと見ている。三船病院は外来の歯科などもあるが、基本的に精神科がメインの病院である。次、頭。2006年11月21日午前11時40分ごろ、愛知県豊田市四季町スーパー山信四季店駐車場で、同市三和町在住の無職女性78歳がゴミ収集車後部扉に頭を挟まれた。女性は同店に買い物で訪れ、収集車の後ろを自転車で通行中に事故に遭ったと思われる。収集車の運転手がペットボトルの収集作業を終えて運転席に戻り、運転席からの操作で扉を閉めた際、女性を挟み込んでしまったらしい。 筋体。2006年11月28日、松本市安雲の林道脇で上半身が焼けた女性の遺体が発見された。長野県警の調べで女性は素足で足の裏に汚れはなく、遺体周辺の落ち葉が燃えていたことなどから発見場所に遺棄された後焼かれた可能性が高いことが分かった。その後12月5日女性は愛知県稲沢市国府宮に住む派遣社員24歳と判明。捜査本部は殺人死体遺棄事件として女性の交友関係などについて調べている。次、レンジ。2006年11月29日、アメリカ・オハイオ州在住の母親26歳が生後間もない娘を殺害した疑いで逮捕された。乳児は2005年8月に死亡し、死因は体温の上がりすぎによるものとみられた。当局は乳児の体内に高熱による損傷がある一方、外部には火傷の跡がないことなどから電子レンジで殺害されたと判断した。母親の弁護士は娘の死と母親は無関係と関与を否定している。次、白骨。その2。2006年11月29日、大阪府高槻市在住の男性56歳宅で、男性の父親87歳と母親87歳とみられる遺体が発見された。遺体は共に死後2、3ヶ月以上経過していた。父親は布団の中で仰向けに横たわっていた状態で白骨化し、母親はパイプ椅子に頭を乗せ床に座ったような姿勢でミイラ化していた。高槻署は男性を死体遺棄容疑で逮捕したが、男性は両親は生きているから手を出すななどと意味のわからないことを話しているという。次、フラン。2006年11月30日午後4時半ごろ、小倉北署員が北九州市小倉北区のマンションの室内で3体の遺体を発見した。遺体はいずれも成人とみられるが、死後かなりの時間が経過して損傷が激しく、男女の別や年齢は不明。マンションには80歳ぐらいの女性が一人で住んでいた。遺体は1体が布団の中、1体は別の部屋の布団の上、もう1体は台所にあった。以上、秋は惨劇の季節っていう題名の話で出した。で、次、夏祭り金色人っていう題名の話。行きましょう。金色人と祭り囃子が流れている。矢倉から降りたら一緒に夏祭りに来ていた連れが消えていた。矢倉の上で酔ってはしゃいでいたので呆れてどっかに行ったのだろうか。薄情な連中だ。夏祭りじゃないか。踊りの輪の中、矢倉の上で踊って何が悪い。踊りの輪はすでに崩れ、踊っていた群衆は次の踊りの打ち合わせのためか一箇所に集まっていた。まあもう次は踊るつもりはない。酔ってはしゃぎすぎたせいか首筋が少々痛む。俺は踊りの広場から離れた。よう久しぶり
といきなり声をかけられた。見ると高校時代の同級生、鎌田と佐伯の二人だった。かれこれ10年ぶりになるだろうか。二人とも高校の頃の面影はなかったが、不思議にすぐに誰かわかった。おお、お前らも来てたのか。いやー、やぐらの上で踊ってるのは見てたんだがな、降りてきたんで声をかけられるようになってな。首どうかしたのか。俺が首筋を押さえているのに気づいたのだろう、佐伯が言った。はあ、やぐらではしゃぎすぎたみたいでな、筋を違えたみたいだ。そこまで喋って俺はふと思い出した。そういえばお前ら卒業してからこの辺りでブイブイ言わしてたよな。ちょっと前に事故ったって耳にしたような気がするけど、あれはガセだったのか。いやいやいやいや、鎌田と佐伯二人揃って否定した。マジマジ、そのせいでこの有様だ。佐伯の言葉で俺は改めて二人の姿を見た。なぜ今まで気づかなかったんだろう。鎌田は全身黒焦げだった。髪の毛は全くなく、炭化した皮膚が鱗のように顔を覆っていた。口を開くとその中は真っ赤で、真っ黒な顔面とのコントラストが不気味だった。一方の佐伯は頭が砕けていた。よくザクロのようになどと表現されるが、パックリと口を開いた中に脳みそが見えている様子はまさにザクロだった。血と脳症が顔面に流れていた。事故った時フロントから飛び出してな、側壁に頭をぶつけてよ、こんなざまになっちまった。笑いながら佐伯が言った。笑うと口からダラダラと大量の血が流れる。俺はシートベルトしてたんだけどな。こちらも笑いながら鎌田が言う。鎌田が笑うと炭化した皮膚がフケのようにパラパラと落ちた。車が火吹いてな、そのまま燃えちまった。お前ら、俺は口ごもりながら言った。ひょっとして死んでるのか。おいおい、炭化した皮膚を落としながらダラダラと血を流しながら二人は笑った。お前だってそうだろうが。その首を押さえてる手を離してみろよ、佐伯に言われ、俺は手を離してみた。カクンと頭が真横に倒れた。あれ、お前やぐらから落ちたんだよ、佐伯が言った。ベロベロに酔ってたからな、頭からまっすぐに落ちたんだ、鎌田が言った。じゃあさっき櫓の近くで人が集まってたのは、もうお前の死体を取り囲んでたんだよ。大騒ぎになってたぜ、早く救急車を呼べってな。お、来た来た、救急車のサイレンが聞こえてきた。で俺たちが迎えに来たってわけだ。ちょうど盆でここに帰ってきてたんでな。じゃあ行くか。サイレンに混じって祭り囃子もまだ流れている。コンコンコンチキチン。以上、夏祭りコンチキチンっていう話でございました。で、ついごめん、ジータレセビ953、グロいのは見たくないねと。見たくないよそりゃ。で、954、近くのコンビニのトイレがよく詰まるとコンビニの店長が困ってたと。トイレに注射器流す人がいて、そのままその注射器にティッシュペーパーが絡んで詰まるという。今まで5回も詰まったらしいと。警察が来て調べても麻薬の反応が出ない。何のためにと。妖怪ティッシュ詰めですわ。よくいるんですよそういうの。そうなのか、
ティッシュペーパーが絡んで詰まる。5回も詰まる。でもなんか調べた方がいいんじゃないの、同じやつがやってるとかしてないんかね。まあ調べてるだろうけど、うん、どの時に詰まってるのかっていう、一番最後に使ったやつどいつだっつって。で1055、以上ニュースをお伝えしましたって感じの話だったなと、うん、まんまただニュース原稿読んでるみたいな感じだな。で1056、岸和田だんじり祭り並みに物騒なお祭りですねと。どういうこと、どんだけ、まあ、だんじりもね、人死ぬときは死ぬでしょあれ、だからまあね、あれですけど、でもそれとは違うと思うんだけど、実際にやっぱりあれも危ねえからな、うん、てか祭りって結構なんていうのかな、死んじゃう、まあ、世界も含めて多いですよね、うん、そう、なんで、なんでかなっていう、ね、で、次行く前にまだ聞いた、957、妖怪チンゲチラシと妖怪リモコン隠しですよ。やっぱね、最近というかもう、昔からいるんですけどね、水木しげる先生も書いてたんじゃないかなと思うんですけど、多分書いてないと思いますけど、チンゲチラシね、いますよ、はい、どうしてこんなとこにあるのかと、あとあの漫画に挟んであったりとか、どうしてなんだ、ブックオフ店員でも分かんねえのかと、まあそういったところですよね。まあそれは多分ね、あのその妖怪が多分かなり散らしてんじゃねえかっていう、まあ実は誰の別に毛でもなくて、その妖怪の毛なんですけどね、すごいねぽい毛がね、頭にいっぱいもじゃもじゃっと生えてるやつが抜いて散らしてるわけですよね、で今日は57の他のも、リモコン隠しですけど、まあ、リモコン隠しもありますよね、あれっていうところにたまになんでこんなところにっていう、で、探すのをやめたとき見つかるのもよくある話ってことで、はい、まあ、なんかの歌詞でもあったような気がしますけど、まあいいや。で、次秘文書っていう題名の話、行きましょう。秘文書と読むのだそうだ。それを知ったのは森田からの電話でだった。医学関係症などで症状と秘文書という病名は知っていた。ただその読み方を知らないのでいたのであった。森田は学生時代からの友人だ。季節の頼りのやり取りのほか、ごくたまに電話で世間話をしたりする。その森田が最近秘文書に悩まされているという。読み方を知らなかった俺が分かったようなことは言えないけどさ、秘文症って割とよくある症状で、さして気にすることはないとは聞いたような。電話口で私は言った。その程度の知識はあった。秘文症、明るいところや白い壁を見たとき、目の前に糸くず状の浮遊物が飛んでいるように見えることがある。視線を動かしても一緒に移動するように感じられ、瞬きをしても目をこすっても消えない。原因は眼球内の濁りで老化によるものが多いという。それは分かってる、俺だってその程度は調べた、森田は言った。これは普通の飛蚊症じゃない。どう普通じゃないんだ。それはつまりその、森田は言いよどんだ。なあ、俺の言うことを信じてくれるか。内容にもよるわな。その飛んでいるように見えるのが糸くずとか虫とかそういうんじゃなくて、そこでまたも言いよどん。私は何も言わずそのまま次の言葉を待った。 面と向かって話していたらふんふんというところだ。
首なんだ。
え？
意外な単語が出てきたので耳を疑った。
首？
ああ、人の首。人の頭が飛んでいるように見えるんだ。
その、どんな顔をしてんのかな？知った顔？
いや、知らない顔だな。男、女、大人、子供、いろいろだ。それが目の前を飛び回るんだ。別に血まみれってわけでもない。普通に街中を歩いているような顔で、ただただ首だけなんだ。
私は何も言えなかった。何かの悩み相談室とかインターネットの質問サイトに載っていたのなら頭がおかしいんじゃないのかと思うところだ。
何かにたたられるような覚えもないしな。言っとくが頭はまともだぜ。
読まれてる。図星であった。
名医者にも言ったが普通の飛蚊症の説明しかなくて拉致があかん。とにかくもううんざりしてるんだ。
それから少しのやりとりの後電話を終えた。電話での会話で解決できる問題ではなかった。実際に顔を見て話していれば目の動きとか体の動作とかで本当に森田が精神的に不安定な状態かどうか判断できたかもしれない。だが私は精神科の医者でも何でもないのだ。それきり森田から電話はなかった。
1ヶ月ほど過ぎた頃、森田の父親から電話があった。森田が死んだという知らせであった。私にはあれから電話はかからなかったが、例の飛蚊症の症状は続いていたらしい。かなりひどいノイローゼ状態だったという。それが高じてついに首をつって自殺したのだそうだ。だが実を言えば森田の父親からの知らせを聞くまでもなかった。私はすでに森田が死んだであろうことを確信していたのだ。実は数日前から私も飛蚊症を自覚していた。おそらくその頃に森田は死んだのだと思う。
今ならわかる。森田は本当のことを言っていた。おそらく本当に森田は自分の周囲を飛び回る首を見ていたのだ。今の私なら森田の言葉を信じられる。現に今私の周囲にも首が飛び回っているのだ。ただ森田の話と私の場合が違うことが一つ。私の周囲を飛び回っているのは森田だった。森田の首だった。森田の首は何か言いたげに口をパクパクしながら私の周りを漂っている。さてどうしたものか。
以上、飛蚊症っていう題名の話でございました。で、最後にジータレスミ、958、妖怪ソニーキ壊し、ソニーキキ壊しもたまに現れると。まあ大抵そのなんていうんですかね、そのソニーのものに、出荷時に、くっついてると言われてる妖怪で、だいたいその1年間ぐらい潜伏期間があって突然この壊しにかかるというね、やつですね。別名ソニータイマーと思いますけど。で、959、晴れと毛の晴れの場なので、ある意味祭りごとでは命のやり取りが普通になってしまうんでしょうね。世界中にも物騒な記載は多いですしと。晴れと毛の晴れの場ってどういうことなんだ。祭りごとでは命のやり取りが普通になってしまう。 晴れと毛の晴れの場って書いてあるけど、カタカナで書いてあるけど漢字で書くとどういう意味なんでしょう。晴れるの晴れる、普通にあの晴天のあの晴れで、毛っていうのはちょっと漢字が非常に難しいけど、晴れと毛、柳田邦男によって見出された時間論を伴う日本人の伝統的な世界観の一つ。知らねえよ。晴れは儀礼や祭り、年中行事などの非日常で、毛は普段の生活である日常を表している。晴れの場においては、あ、晴れ姿とかの晴れってことか。で、毛っていうのは毛なんで、毛っていうこんな字書くんだろう、よくわからんの。汚れ、晴れと毛と汚れ、あるいは晴れと毛に対する捉え方がどうたるところだろうね。晴れっていうのは性、毛というのは俗の関係で論じられることもあると。性俗二元論、聖なる時間と俗なる時間、晴れと毛、知りませんでした。晴れの毛だ、晴れの場だから、ちょっとその祭り事をやってるときは、ちょっと非日常的な部分で、まあ、その時に、人が死んでも、普通しょうがないっていう、なんか、ちょっと違う世界に行っちゃってる感じ。だってどう考えたってもうさ、21世紀もう2000ね、そうやって2000年を過ぎてからもう何年経っとるんじゃという時に、いまだに、まあ伝統でしゃあねんですけど、そのアップな感じあの祭りあるじゃないですか。あと意味がわからない祭りね。何これっていう、今の人たちが見ると意味がわからない祭りね。その、もういいんじゃねっていう、あのトマト投げ祭りとかもそうだけど、まあそのなんだろう、なんでもういいんじゃねっていう風に、他人というか全然関係ないとこからは思ってしまうような祭り。もうちょっとなんつうのかな、なんか別のことでちょっと騒げばいいんじゃないみたいな。あとなんだっけ、でっかい大木の上に人が乗ってものすごい急斜面を降りていくやつとかあるじゃないですか。あれとかもうなんだかもう意味がわからない。で実際死亡事故とか起きてて、なんでそれ、何なんでしょうっていう。なんかそれはどう考えたってあれめちゃめちゃ危ないし、でなんだろう、安全策を全く講じれないから、もう下手したら死ぬよっていうの でそれでもいいのっていう感じでやって、で実際に死ぬやつが出てくるっていうんで、いいのかなっていうね。わかんねえけど、そうそう思うけど、まあいまだにね、まあそれは伝統のお祭りとしてそうやってやってますけど、何もリニューアルしない、リニューアルっていうか改善しないところがなんかすごいなと思うんだけどな。あの牛追い祭りだっけ、牛追いっていうか、そのなんだ、スペインのその牛のやつとかもやっぱりあんなそのね、牛離したらそりゃ事故る場合もあるわなと思うんだけど、で実際事故って死んじゃう人もいるし、まあ世界、まあ日本も含めてだけど、いろんな不思議な祭りとかそういうのは多いですよね。で、960、晴れっていうのは非日常で、毛っていうのは日常、ですねと。で、961、毛っていうのは猥褻の節っていう字。そうか、そうか、そうか、同じなのか。 でもわいせつってどういう、この節とけっていう字は どういう意味なんだ、これこの単語じゃねえ、この、正式ではないこと、日常的なこと、普段、うん、不思議な字だね、これ。日常的なこと、普段を意味するのに正式ではないことにもなるのか、なるんだ。で、晴れとけっていうだけあってですね、反対側で晴れっていう字が、その対義っていうので晴れっていうの書いてあるけど、日常的なこと、普段のことなのに正式でないことにもなるんだ。なんか不思議だね。正式ではないことなのに日常的なことにも当てはまる字なんだ。不思議な字だね、これ。なんか正式なことってなりそうな感じがするんだけど、感覚としては。そうか。で、962、昔って娯楽ねえから死人出るくらい非日常の激しい祭りが楽しかったんじゃねえと。もうこのスリルね、なんかでかいのやるよっていうこのワクワク感ね。もう死ぬ、ひえって、もうタマヒュンが、その、もう、ゾクゾクするわいっていうやつね。で、まあ、そういうので、そういうそのスリルあるやつを乗り越えることがまた一つのね、そのステータスっていうか、その、俺はあれをそのちゃんと乗り越えたんだぜみたいなやつがまた強い男とかさ、なんかそういう、あれにもなるんだろうしね。あれをあいつはやったんだぜみたいなっていうのはあんだろうからね。まあ、はい。で、963、テレビ番組みたいに事故が起こったら祭りの名前だけを新しくして同じ内容で再開。なるほど。ちょっとね、名前変えて。で、964、自転車で坂降りる祭りの主観視点の動画見たけど、あれはやばいと。あー、見たことある。すっげー怖えーっていうやつね。あれなんていう祭りなんだけど、なんか、ほんと街中の1000メートルガーって降りてくんだよね、マウンテンバイクみたいなやつで。怖えーっていう、はい。わかります、見たことあります、自分も。で、965、幼稚園の頃から飛蚊症、大人になって体が突然左目の視界の下から細い腕みたいなのが見えてきた。真っ黒で指まである。マジキモかったと。眼科で網膜剥離と診断され手術で治ったが、その後飛蚊症が悪化。いろいろキモい形のが飛び回っている。慣れたけど鬱陶しいよと。あの、なんつうの、ミジンコみたいな、その微生物みたいな感じのが映っちゃったってやつですよね。まあ、自分もたまに、そのたまにっていうかごくごく稀だけど、その経験はあるんで、そのね、もわーっとそのミジンコみたいなやつが見えるってやつですね。でもちょっと965番さんは大変やね。マジモンでリアルで、でも左目の視界の下から細い腕みたいなのが見えてて、真っ黒で指まであるって、それすごくねえか、それ。真っ黒が見えちゃうの？で、それは網膜剥離の、そのなんかあれなんだ。で、手術で治るんだ。で、でも飛蚊症が悪化して、でもきついね、いろいろキモい形のが飛び回っているって。慣れたけどって、それはまあ人間慣れればそれなりあれだけど、そういう鬱陶しいよな、それは。だって視界にずっとチラチラ映ってるわけでしょ。たまらんね、それ、なるほど。正直そっちの方は閉じていたいっていう気持ちもなきにしもあらずって感じか。で、966、危険な祭りで死ぬのはある意味その祭りの神様への生贄的なものなんだと思うよと。だから改善しないんだと思うと。生贄か、生贄か。で、そのなんつうの、まあ、当時とかね、そのは、まあ、改善しなくても、まあ、そういう生贄だから、まあ、そういったのはね、神様にそうやってっていう意味で捉えられて改善しないのはまあまあわかるっていうか、まあ、しょうがねえなと思うんですけど、その今でもそれが続いてるっていうのはね、その
まあ、自分が日本人であんまりその宗教観とかそういうのも何もないし、そのなんかそういうのが薄いから余計なのかもしれないけど、何をやってんだっていう風に思わないでもないみたいな、なんで安全なサイドでなんか楽しむようなやつにしないのっていう、まあできねえんだろうし無理なんだろうけど、まあそのなんていうの、ガイアがガヤガヤ言ってもしょうがないんだろうけど、なんか個人的にそう思ったりするっていう、なんでみたいな。でも減ってはいそうな気はするよね。でもね、祭りの参加、そういうその全体的に比率はなんか下がってそうな気はする。そういうふうに思う人が増えて、参加しなくなってくるみたいな、うん、どうか知らないけど、本当かどうか知らないけど、でもなんか減ってそうな気はしないでもない。普通にそのなんていうの、人口がそういうふうな形で参加できる若い人が減ってるっていうのもあるけど、日本の場合はね、なんかそういうふうな気はしないでもない。だからそういうなんていうのかな、自分もそうですけど、そのなんていうのかな、そういう神事とかそういうお祭りとかそういったのからどんどんその離れてきちゃって、全くその文化、日本の文化を知らないで育つ、自分もそうですよ、そうですけどっていうのがどんどん増えていくおかげで、その祭りにも興味を持たないっていうかっていうのはありそうだとは思う。そうそう、そういうのは思いますけどね。だってもう分かんないこと多いもんな、うん、で、967、おちゃん来てた大津ですと、まあ、おちゃんじゃないですけど、はい、今来たなので録音聞くと、師匠の新作いつ読むのと、分かりません。まあそんな遠くない時期に多分読むと思うんですけど、また見たらなんかすんげえ長かったから、また一回で読むようなもんじゃないと思うんですけどね。で958、昔の日本は日曜日のような休息日もなかったので、そういった晴れの場がとても重要だったんですねと、お祭りの後の夜灰とかと、あーなんかそういう話をどっかなんか、でも未だにあるとか田舎の方だとあるらしいっていう、そのお祭りの後の夜灰的なのがある的な話を聞いた的な、まあ、的な使いすぎですけどのはなんか聞いたことはありますけどね、本当かどうか知らんけど、うん、今はもうさすがにそういうのはないのかな、分からんけど、でも本当に田舎のところだとちょっとそういうのがあったりとかあるかもしれない、もしかしたら。で1969、飛蚊症自体が網膜剥離の前兆なことが多いので気をつけた方がいいと。私もたまたま眼科行ったら即網膜剥離の手術、私は飛蚊症ではなく目の端に白い玉が見えることがありますね、何か分かりませんけど。なるほど、そうか。まあでも飛蚊症っていうほどそのあれなのか知んないけど、でも大抵の人は1回ぐらいはなんつうの、別に網膜剥離とかそういうのあれじゃなくて、なんつうのミジンコみたいなの見えたりしたことないんですかね、そういう微生物みたいな、うん、なんかピカーと光ったなんか微生物みたいなのが目の前をつらーってなんかあって浮いてるみたいな。で970、もう師匠シリーズはお腹いっぱい、怖い話が聞きたいのに小説はいらないと。でも読みますけど、うん、もう師匠シリーズははっきり言ってもうね、あそこまで読んだらとにかく全部もう読んでやるっていう感じで俺はもうやってるんで、読みますね。で自分の場合別に何つうの、怖い話一本でやるつもりなんてさらさらないんで、別に何でも面白ければ読むっていう感じなんで、たまたま自分が怖い話読んでたら怖い話が好きな方がいっぱい聞いてくれたおかげでそっち方面ばっかりやってるっていうのが実際のとこなんで、別にそれ以外の普通の小説も別に読んでもいいとは思ってるけど読んでないだけで
まあ、そんな感じなんで、はい、で971、祭りの後の初体験というのは都市伝説なのと、わかんないですよ、もしかしたら、あるかもしれないですよ。でも基本的にその祭りっていうので、そのテンション上がってるところでっていうのは あんじゃないですか。別に初体験かどうか置いといて、うん、でまあ大抵その夏に祭りが多いでしょうから、その、まあ、開放的な感じになってるっていうのもあって、人間的になんか、うん、テンション上がってるっていうのはあるかもしれないですよね。多分あながち嘘じゃないと思うんですけどね、確率的にね。で972、綺麗な空を見ると自分の目が薄汚れているのがよくわかるよねと。綺麗な空を見ると自分の目が薄汚れているとか、どういうこと、綺麗だな空なと見た時に俺の目汚れてんなと、なんでわかるんだろう、よくわかるっていう、なんか濁ってんの、なんかどういうことなのよくわかんないんだけど。で、973、自分は師匠シリーズも好きだし、何よりおっちゃんの朗読が大好物と、だから何読んでくれても嬉しいよと、まあ、ありがたい話で、はい。で974、網膜剥離の手術は怖かったけど後から思うと面白かった気がと、目が見えてる状態で意識もしっかりしてる中で淡々と進むと、何をやってるかわからないけど目の前に迫ってくる注射器はわけのわからない器具、リアルで 3D ホラー。でもそうですよね、あの 3Dで何か、ね、見えてるっていうか映っちゃってるから、でも他の人には見えてない、うん、ね、ちょっと不思議な状態になってますよね、はい。で、最後にですね、心霊写真入門ってやつを読んでみようかなと思います。それで今日これで終わりにしようかなと思います。些細な恐怖のこのサイト読むのももうこれで最後かもしれない、なんか面白いのもしあるんだったら、あの些細な恐怖のところでこういうのあるよっていうんだったら教えてもらえばそれ読むかもしれないけど、基本的に多分今回で終わりかな、うん。とりあえず行ってみましょう、心霊写真入門、はい。とりあえず言っておく、心霊写真なんてナンセンスの極みだ。オーブ、最近よく見かけるタイプの心霊写真だ。写真のあちらこちらに球形のあるいはドーナツ状の白い光が映っている。これが霊体なんだそうだ。バカが、笑わせるな、いいかよく聞け。オーブが映っている写真はまず間違いなく夜間あるいは暗い場所でフラッシュを使って撮影されている。撮影場所は廃屋などが多いということは、かなり埃っぽい場所ということだ。そういう場所でフラッシュ撮影をしたらどうなるか。フラッシュの光が埃に反射して、まさしくオーブのような丸い発光体が映るのだ。わかったか。次、手や足が映っていない、割と以前からあるタイプの写真だ。心霊写真というより不思議な写真というカテゴリーで分類されているようだが、写真を撮影する場合、出来上がった写真を見てみると、目をつぶっている状態で写っているものが少なくない。シャッターを押すときに目を閉じているのに気づけば、その時に注意するはずだ。なのに目を閉じてしまっているというのは、その瞬間撮影者も気づいていないのだ。つまりそれほど一瞬のことなのだ。撮影の瞬間、被写体がどういう動きをしたかなど、なかなかわかるものではない。さてここで少々専門的な話になる。あたりが薄暗い状態でフラッシュを使わないで映そうとすると、オートタイプのカメラ、まあ要するにほとんどのカメラだは、被写体を明るく撮影するためにシャッタースピードを遅くする。するとどうなるか。動きの速いものはブレる、またはぼんやりとしか映らなくなる。つまりシャッタースピードが遅い状態でシャッターが作動する瞬間に手や足を素早く動かすと、手足の先だけがぼやけた状態になってしまうのだ。嘘だと思うのならやってみろ。 もう一つの例として全く映っていないというものがある。これらの中には実際に手や足がないとしか思えないものもある。それは認めよう。だが手、足、首などが写っていないという写真で単に体の影になっているというのもまた少なくない。腕を体の後ろで組んでいるとか、足を交差させているとか、たまたま後ろにのけぞっている状態だったとかな。最後の例は首が写っていないという写真の真実なのだが、こういうバカバカしいこともあるのだ。次、後ろに何かが。これも前例と同じ原理だ。シャッタースピードが遅い状態でシャッターが作動する瞬間に誰かが後ろを通ったらどうなるか考えるまでもないだろう。薄ぼんやりとした人間のようなわけのわからない影が映る。撮影の瞬間は後ろを誰かが通ったなどというのはなかなか気づかないものなのだ。ましてタイマー撮影だったらなおのこと。次、蛇の霊。おそらくテレビだったと思うのだが、霊能力者による心霊写真の鑑定という特集が組まれていた。投稿された写真の一つに、友人数人と撮った写真に自分たちにかぶさるように細長い何かが写っているというものがあった。霊能力者はその写真に写っている細長いものの模様に着目し、ここに写っているのは蛇の霊体です、ほらこの模様、これは蛇の鱗ですとのたまった。アホか。写っているのはカメラのストラップで、鱗状の模様になっているのはストラップが組紐だからだ。一眼レフタイプのカメラを覗き、撮影するためのレンズとファインダーから覗くレンズが別になっているタイプのカメラの場合、撮影するためのレンズの前に何か障害物があっても撮影者はなかなか気づかない。この場合、撮影レンズの前にカメラの組紐ストラップがかかり、撮影者が気づかないまま撮影されてしまったのだ。おそらくその霊能力者はカメラの知識がなかったのであろう。次、幽霊が映る。とまあ理解しようともしないお前たちにくだくだしく説明しても線のないことだ。結局は実例を示すのが一番だろう。外に出よう。もちろん夜だ。そうだな、0時前後あたりがいいか。もう少し遅くてもいい。馬松の繁華街に出かけよう。新宿歌舞伎町なんかはダメだぞ。あそこはにぎやかすぎる。ウグイス谷あたりはいいかもしれない。ラブホテルばかりだしな。飲み屋が閉店してしまえばあたりをうろつくのは、安インバイと恐れ目当ての男だけだ。早速声をかけてきた女がいる。声の感じからして中国系かタイあたりか。好都合だ。どうせ不法滞在だろう。手近なホテルに入り部屋をチョイスする。扉を開け女に部屋に入るように促す。レディーファーストだ。続いて部屋に入り扉をロックして背中を向けている女の後頭部にブラックジャックを見舞った。女はあぐっとか言って床に崩れ落ちた。一撃では仕留められなかったが、かろうじて意識がある程度で大声を上げることはできないようだ。帰り地で服が汚れないよう下着まで全て脱ぎ捨てて全裸になった。テーブルセットの上にあった重いガラス製灰皿を手に取る。ビクンビクンと痙攣する女の体をひっくり返し仰向けにする。その顔面に向け灰皿を振り下ろした。いい加減腕が疲れてきた頃には女の顔は残骸としか呼べないものになっていた。シャワーを浴び服を着てチェックアウトする。自宅に戻ってからデジカメで自分自身の写真を撮影してみた。あの女に怨念があるのなら写真に写ってもいいだろう。10枚ほど撮影してパソコンのモニターで確認したが、自分以外は映っていなかった。わかったか、現実とはそういうものだ。ところでこの手の事件は迷宮入りになることが多いと思っていたが、警察もなかなかバカにはできないようだ。あっさりと捕まってしまった。お約束の写真撮影の後取り調べとなった。タグよ、オカルトマニアかホラーオタクか知らねえが、脳みそ産んでやがるな。なんだよこれは。取り調べの中年刑事はそう言って写真を何枚か俺の前に投げ出した。どうやら俺が自分で自分を写した画像をプリントアウトしたもののようだ。
ガイシャと並んで記念撮影しているように合成したのかよ。趣味が悪いにも程があるぜ。
このバカ何を言ってんだ。俺は写真に目をやった。写真の中央に俺がいて、その後ろに寄り添うようにあのインバイオンナが立っている。肩から上にはブサイクなハンバーグのようなものが乗っているだけだ。なるほど、警察も手の込んだことをするものだ。こういう合成写真を作って自白を誘う狙いなのだろう。俺はせすら笑ってやった。その時別の刑事が取り調べ室に飛び込んできた。今俺を取り調べている刑事よりは随分と若い。多分部下なのだろう。何やらえらく慌てている様子だった。
課長、さっき撮影した星の写真なんですが、ちょっとそのこれ
若い刑事はそう言って写真らしき紙を中年刑事に差し出した。
何をわけわからんこと言ってんだ
と、取り調べを中断された中年刑事は不機嫌な顔でそれを受け取った。受け取って目をやると同時に顔色が変わった。
おい、なんだこれ。
写真を持つ手が震えていた。机に放り投げる。自然と俺の目に入った。壁を背にして立つ俺の後ろにあのインバイがぐしゃぐしゃの頭で立っていた。若い刑事と中年刑事は気味悪いものを見るような目で俺を見た。
まったくアホどもだな。いいか、これは多重露光といって、一度撮影してからフィルムを一コマ分巻き戻して撮影するテクニックで、トリックとしては初歩的な。
以上、心霊写真入門っていう題名の話でございました。はい、というわけで、ジダレス読み975、師匠シリーズ。最近の新作は昔の謎につながる伏線回収みたいなのが多いので、再度昔のを聞き返してます、近頃と。なるほど、そろそろなんかうまくつなげて終わらせようみたいなのがあるんですかね、よくわからんですけど、はい。で、976、カメラがデジタルに切り替わってから心霊写真のパターンが変わってきたのが確かですね。でも 99% が見間違いでも 1% は本物が混じっていると思うんだけどと。カメラに映ったアステカの祭壇騒動も今では現像ミスで片付けられているけど、実際の祭壇もあるんだろうなと思うんだけど、そうじゃないとあそこまで各霊能者が局にクレーム電話かけないだろうしと。アステカの祭壇騒動とは何ぞやと。アステカの祭壇、おおおおおおお、この写真のこと？アステカの祭壇って、これもう画像検索したら一発目に出てきた、このなんか焼けた感じのこの赤いのと白いもやみたいのとか、そういうこと。現像ミスで片付けられているけど、実際の祭壇もあるんだろうなと思うんだけど、そうじゃないとあそこまで各霊能者が、局にクレーム電話かけない。どれどれどれ、どういうこと？これ？アステカの祭壇はアンビリーバボで霊能者として登場していた、立原美幸さんに端を発したものだったと思いますと。経緯は立原さんが共通の特徴がある数枚の心霊写真を取り上げたこと、撮影者も日時も場所もバラバラな写真なのですが、それぞれに幾何学的な形の赤い光が映り込んでいて、写真の向きを変えるとそのいずれもが同じ台、杯のような形になり、立原さんはそれをある残酷な儀式に使う台だと鑑定しましたと。番組終了後、客にじゃんじゃん電話がかかってきましたと。その中には霊能者の方からのものが含まれていたと。彼らの言い分は突き詰めれば同じ内容で、いわく何というものを放送するんだというもの、
詳しいことは誰も話さないようですが、ただ口を揃えたかのように二度と放送するべきではないと。その一方で番組宛には同じような光の映り込んだ写真が続々と送られてきたと、これはただ事ではないとそう思い、一連の写真を霊能者に片っ端から見せて回ったと。しかし皆が揃いも揃って関わるのは嫌だと断る。しつこく食い下がるとそのうちの二人が渋々といった感じで口を開きました。この時期に日本でアステカの祭壇がこれだけ多くの写真に写っていることがやばい。こんな心霊写真は見たことがない。ありえない。何が起こっているのか正直怖い。確かこんなニュアンスだったと思います。ぶっちゃけると最初に放送した写真は実は鑑定者から持ち込まれたもので、要するにあの日のコーナーは作りに近い構成だったようです。そこで立花さんに詳しい事情を聞こうとしても案の定この件には関わりたくないの一点張りで、最後にはこの話を匂わせただけで3日ほど一方的に音信不通となりました。ただ写真は未だに送られてきているそうです。しかもその数は一向に減っていないというものです。ヤフー知恵袋よりよで USO のっていう番組、昔あったやつの見解、撮影した人も時代も場所も違う、それぞれ全く関係のない写真、大きな台や壺が共通して写っている、全部赤い光の中に壺のようなものが映っている、大変恐ろしい意味、とても強くて恐ろしい叫び声を上げている霊波動が出ている。遥か昔、人の力を超えた天災や疫病の難から逃れるために神に祈って命あるものを生贄として捧げた台、その生き血を入れた壺の形、そしてそれが生贄たちの命が終わる最後の声を霊波動として染み込ませ、今になってなぜか発達した現代のカメラのフィルムの上に映り出したもの、今時間が大きく変化して物に感情や意識が生まれようとしている、かつてない大変化の時になってきた証。過去に落ちたこのような強烈な出来事が振り子のように今のように現れ始めて、フィルムの上に映し出されている。っていうことで、まあ、写真がですねわーっと、あって、この辺がそのアステカの祭壇がうんぬんかんぬん書いてあるんですけども、ごめんなさい、俺よくわからん、よくわからんっていうのは、そのなんだ、壺、どうなんだろう。ちょっと、自分はわからんの、どうも答えられないって感じするな。で、でもまあちょっと何ていうのかな、わからないけども、でも何なんだろうねこれっていう感じ。このなんかちょうどクックックって、そのね、なんかね、赤くぼやーっとなってるとこで綺麗になんか黒くそれを、なんかちょっと不思議な感じはあるけどね、不思議な感じはあるけど、その見解がよくわかんないけども、まあ、でもなんか気持ち悪い感じはある。なんかこのアステカの祭壇って入れて画像検索をした時に出てきたこの上の方のこの、写真は なんかね、なんか気持ち悪い感じはあるね。ただぼやーっとしてるだけなんだけど。で、まあ、各霊能者が局にクレーム電話かけないだろうと。お前なんてもの映してんだバカーっていうやつをみんながそのきちっと話を合わせた上でしてきたっていうことではなくて、みんながみんなそう思ったってことはなんかあんじゃねえかと。でも 誰も口にしないのがよくわからんけど、うん、まあそのうち2人はしたっていうことだけど、とりあえず見たときに、まあ、そういう力があると言われている人たちがやべえもんなんてことだしやってんだよあいつらっていうのを思ったっていう点としては、そのなんかやっぱりあんじゃないのっていう、うん、いうところね、偶然にもちょっと確率がちょっとっていうところね、だったらね、全部にクレームかけてんだったらあれだけど、それ一本でみんながかけてきたっていうのはなんかありそうだっていう、うん、あるかもしれないですけど、でも結局なんかあったんですかね。で、977、アステカの祭壇はググってはいけない言葉にもなってますねって、マジか、しまった、ググっちゃったよ、画像バッチリ見ちゃった、今読んだし、そこのページ。で、978、立原さんで、なんかインチキって言われて叩かれてなかった、下、下、よしことごっちゃになってる。まあ、叩かれてなかったって俺言われても知らないんですけど、だって今のところ、だってアステカの祭壇俺知らないんだもん、だって今ググったぐらいですから、ググってはいけないのに、やっちゃったよ。ググっちゃったよ、ググっちゃダメだって先言ってよ。で、979、放送するべきではないとか言われながら検索したら余裕で出てるし、なんともないっていうねと、ネットは全ての神秘のベールを脱がすから面白くないねと、もうネットだとみんなね、その見たり聞いたりが簡単にそうやってできて、なんだなんもねえじゃんっていうところで、なっちゃうっていうね、残念。で、でもなんかなかったんですかね、なんかわかんないですけど、この976番さんは、あ、でもそうか、976番さんはここまでしか知らないから、その後はわかんないのか、この結局、例えばこの写真に写ってた方がどうなったのかとか、やっぱりそれが送られてきて、送られてきたのをこれどうしたんだろうね、これ保管、やっぱりなんか、だってこんだけやばいもの積んだから、なかなかそのお払いもしてくんねえとか処分してくんないっていう人いっぱいいそうだし、ね、どうすんだろうね、これどうしたんだろうこれ。ちょっと分かりませんけど、なんか この騒動にこのリンクしてる他のなんつうの、枝分かれしてる下の話っていうのかな、っていうのは どういうあれなんだろうっていうのちょっと気になるけどね、あるのかどうか知らんけど。で、980、まあ一時期流行った杉沢村、知らない、杉沢村も実はネット初の捏造で、テレビ局とか騙そうぜって作られたものだからなと、あれに絡んだり、あれについて語った自称霊能者はみんな涙目のオチにと、おお、そういうのいいね、ある意味、杉沢村伝説。青森県にあったとされる村にまつわる都市伝説の一つ、関連メディア、いろいろあるみたいですね、嘘なんですけどっていうことなんだそうですけれど、でも杉沢村という村が、村集落が過去青森県内に存在したことは事実であると、正確には杉沢ではなく小杉という地名であったって書いてあるね、うん、なるほど、ちょっと面白そうだなこれ、この話、自分しごめんなさい全然知らなくて、あのこういうのにダメなんで全然知らない、疎いから、ね、テレビ局とか騙そうぜって作られたもので、テレビ局も引っかかったわけだ、それ調査が甘すぎじゃねえのか、番組にするにあたって、しょうがねえ、それとも、まあ、分かってて
乗っかった可能性もなきにしもあらずだけど、で、981インランテディベアもググろうぜと。なんかねこれ聞いたことあるよ、これ知らないけど、これググったら何出てくるのか知らんけど、これやばいんじゃないの。あのこの前のなんだっけ、あの顔が破裂したあのバイクの人、レーサーの人かなんかのやつもね、ググっちゃいけねえやつでしょ確か。あれインランテディベアってこれ何が出てくるのか知らんけどさ、なんか やばいやつだよねこれ。多分ねグロ系じゃねえかと思うんで嫌だね、わかんないけど。で982、初めて生に来れたおっちゃんこんにちは、まあおっちゃんじゃないですけどこんにちはと、あざっす、はい。で983、2ちゃん過去すれでアステカの祭壇関連数で読んだけど結構マヤ歴の話とつながって実は面白いですと。へえ、なんていうのかな、別にそれがもう嘘本当とかそういうのはどうでもよくて、話としてはなんか面白そうだなと思うねそれ。もうなんかアステカの祭壇話をうまくなんかまとめてるサイトとかないのかな、なんかちょっとそこ読んでみたいなっていう気はしないでもないね、なんか面白そうだよそこ。で、984、杉沢村、牛の首、山の牧場は謎の都市伝説ですね、やっぱと。あ、杉沢村ってこの前そういえば出てきてたな、出てきてたよね確かね、違ったっけ、そのことか杉沢村って。牛の首読んだ時に書いてあってねそれね。で985、逆にネットで見つかるものもあるけどね、例えば岡山心霊物件でググって即見つかる画像とかと。やばいね岡山心霊物件、ググんないけどね。で986、そういえばさ順次の話にあったけど稲順ね、一人形のやつで前野さんの人形を放映してスタジオがパニクった話と、幽霊の絵の掛け軸の目が開いてたって視聴者から電話がバンバンかかってきたっていう話、順次は実話って言ってるけど映像ないよねこのネット時代なのにと。あ、なんだっけ、なんか大阪の関西のその番組でってやつの方だっけ、前野さんの人形って。で幽霊の絵の掛け軸の目が開いてたって、これ順次のやつ、まばたきしたかなんかのやつだっけ、なんかハエじゃねえかとか、なんか違ったっけ、そう、そっちの方の話じゃなくて稲順のやつで幽霊の絵の掛け軸の目が開いてたなんかいうのあったっけ。自分もねそこまで、ね、あのジュンジャーじゃないんでわかんないんですけど、はい。でも自分もそれ、あ、それ見てみたいよね、あの一人形のやつでその、どうなっとんねんっつってなんかあのディレクターかプロデューサーか忘れたけどが言ってたっていう一人形のやつありましたけど、その回ってネットで出てないんですかね。なんかあの普通揺れるはずのスタジオなのになんかあの照明が揺れてとかなんかいろいろ言ってなかったっけ、なんか生放送でっつって。それってあのネットにないんですかね、 YouTube なんかにアップされてそうなもんだけどね、ニコニコとかね知らんけど。幽霊の絵の掛け軸の目が開いてたってやつは稲順が言ってたやつかどうか自分知らないけど、でもそれもないのかね。なんかでもそれは自分ちょっと記憶が超曖昧だけど結構それでテレビでやってて自分も小さい頃見た記憶がなんかある気がする、うん、そっちの方はなんか YouTube でありそうな気がする。そっちの方がすごいすごい微妙な薄いとこだけど記憶あるよそれ。自分もなんか見た記憶がある、ちっちゃい頃で。987、モタ、そうか、あの顔の破裂のあのやつはもうね、モタね、モタモタ、うんですね、でありがとうございます、思い出しました、見ませんけど。で988、一人形のテレビ放送私生で見てましたよ、年がバレる、マジすごかったです本当にと。ないんですかね誰かアップしてる人、なんか3時のあなただっけ、3時のあなたかなんかとか そんなこと言ってたような気がしないでもないけど忘れたけど、 ねえ、ありそうなもんですよね。で、やばい、線いっちゃう、やめなきゃそろそろ。もともと情報が広く共有されずに狭い中で隠匿されて不思議となっていることがオカルトだからなと。今ねネットがあるからちょっとなかなか難しいんだよねそういうのね。990、目が開いてたのは順次とは違ったかと。いや、自分が分かってないだけかもしれないです。自分は違うと思ってた。本当かどうか知らない。でもそういう話あったよねと。あったと思います、掛け軸のやつね。で、実はそれはなんていうのかな、別にそういう掛け軸とかは別にないのに、なんだっけ、これあれですけどね、自分がネトラジでイタコさんがなんか言ってたやつそのままなんであんま 言わない方がいいのかもしれないけど、なんかまあネタとしてやなんか怖いでしょっつったらたまたま瞬きしたみたいのが映ったっつってびっくりみたいな話とかいう話を聞いたようなで、わかりません本当かどうか。で、991、幽霊の目はニコ動に上がってました、あとちょっと前に衝撃映像関係でと。へえ、やっぱあんですね。でもその3時のあなたの3時のあなたかどうか忘れたけど、そっちのその生人形の方は生き人形の方はないんですかね。ねえ、ちょっと どうなんだろうっていう、ねえ、なんでないんだろうと思うけどね。ありそうな感じするけどね。というわけで、なんだかんだでですね3時間やりましたよ。雑談が多かったですけど、はい、というわけで、2時近くまでやってしまいました。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをアップするのでもしよかったら落として聞いてみておくんなました。でも落とすには、フォーシェアードのサインアップをしないといけないのでそこはちょいとめんどくさいですけど、でもできちゃうと落とすのはすんげえ早いらしいです。なのでもし聞くのは自分がそのアドレスをポンと貼り付けるんでそれをクリックすれば多分聞けるはずです。で、あとはまあほとんどの録音はアップしてるんで聞こうと思ったら聞けるはずなんで、もしよかったら、はい。で、992、一人形の画像は多分曲が抑えてると。そうか、まあ、そんだけ大きいからなんかあれなのかな、あんまり結構ガチガチに固めてるのかな、その気をつけて。というわけで、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。結構今回はなんだかんだで長くやりました。意外とその、ね、やっぱりね細かくこういう風にやってる方が長いのずらーって読んでるより全然疲れないからできるんですよね。はい、というわけでありがとうございました、お疲れ様でした。ではおやすみなさい、ほいじゃあバイバイ。